ということで、底辺文化系トークラジオ29歳までの地図第268回、
はい、
ということですね、はい、なんか結構ね、あの、まあ、今もうなかなか外出れない状態でございますが、うん、なんか結構ツイッターであのハッシュタグつけて歌つなぎとか、
ね、
なんかあの曲それぞれミュージシャンつなぐみたいなあるじゃないですか、
うん、あんまちゃんと見たいですけど、
でなんか、まあ、いつか来るかなとか思ってたんですけど、
う
ん、
あ、ミュージシャンだから
最近なんかあの30セカンド
トゥーマーズ
30セカンド DTM ってなんか、あ
マーズは50セカンドでしたね、
30秒でなんかそれぞれその DTM やってる人トラック作ってアップしてみたいなのを回ってきて、まあ回ってきたんですよ、
うん、
まあ一応トラック作ってるんで上げたんですけど、なんか作ってたら結構細かくハイハット入れててチチチチチチみたい な、うん、なんかそれで上げたんですけど、後々聞き直したら、あ、これメトロノーム切るの忘れてたってなって、トラック上げたんですけど、メトロノームチッチッチッチッチッって入ってるのと、あのハイハットのチチチチチが同じ感じだったんで気づかなかったんですけど、上げてから、あ、これめっちゃメトロノームカチカチ鳴ってんなっていうのを上げてしまって、でもなんかもうちょっとそれ動画にして上げたんで、なんかもう一回組み直すのとかめっちゃめんどくさくて、そのまま上げてるんですけど、
そういうとこからでもね、名フレーズって生まれるじゃないですか。
あ、そうなんですか。
なんか切り忘れとかね、
うん、
あの笑っちゃ、歌ってる最中に笑っちゃった瞬間が、
いやなんかそれはさ、いいんだけどさ、
あの REM の、
ね、猫が鍵盤
をサイドアンダースリープとか、
うん、猫が鍵盤踏んでてそこからフレーズが思い浮かぶみたいなやつ、
うん、結構なんか好きなんだけど、そう、うん、最後なんかこうおちゃらけた感じでこう、うん、はい、あのイントロのところで一回、あ、間違った、もう一回みたいな、うん、好きなんですけど、なんか普通にメトロノーム入ってるって、ね、
まあまあまあ、
もう、
え、何のメトロノーム？ガレージバンド？ロジック？
ガレージバンド、
うんうん、
入っちゃってて、
あれってメトロノームをオンにして書き出すと絶対乗っちゃうんだけど、
乗っちゃうんですよ、
めっちゃ迷惑な機能だね。
ですよね。
なんか普通に普通に書き出してから聞き直すよって
言われて、普通にさ、さ書き出すってなったらさ、うん、メトロノーム入れて書き出そうだって思うやつってさ、ま
あまあまあ、いないよ、ね、
なんか何それはこう音楽の先生とかがさ、うん、なんかこう、まあ、生徒にこう、うん、ね、なんかこう渡す、あ、そういうことか、あ、そういうことあるか、
うんうん、
ボーカルの人とかにこう正確にこれで練習してきてくださいみたいなのもありますね、
まあ、元素材っていうか一回なんか他の音乗せてもらう時用のガイドとか
ありますね、はい、あの普通に僕が間違ってました、はい、であのちょっと皆さん本当にね、あの上げる際には確認をしましょう。このラジオもね、いつもねこれガレ版で編集してるからね、
あ、
もう下手するとねメトロノームとか入っちゃうんですよそうですね、そラジオは忘れないのにね、
ラジオだとさすがに気づくから
ね、うん、ちょうどね細かくハイハット入れると同じでした ね、
なるほど、
はい
はい、
よかったら見てください、あのツイッターだけ出るんで、はい、ということで部長の山田です、はい、
アートディレクターの金下力夏アニメーションです、
はい、
アドボレートです、
どうも高島です、
はい、
はい、
ありがとうございますね、
ん、
はい、というわけで本日ちょっとメールが結構何とか来てるので、はい、先にポコさんのやつじゃあ竹木さん読んでって感じしましょうか、
読みましょうか、あ、竹木さんが読む、
いや、それは竹木さん
いや、そうなんだ、
竹木さんさんで竹木さん読む、
多分竹木さん
が読まない方がいいや
つ、竹木さん宛てに読んでるっていうか、竹木さん
結構あれかな、おしゃれ関係のチャラチャラチャラララララみたいな感じの方が読みますね、
なんで、うん、どうする、読みます、
あ、じゃあ、
じゃあ読みますね、
はい、みんなちゃんと聞いとけよ、
はい、ラジオネームピカチュウのパパさんからです、
ありがとうございます、
はい、結構久々なのかな、メール送ってくれる、
うん、そうですね、受験してましたからね、
そうですね、ミキチズの皆さんお久しぶりです、
お久しぶりです、
3月21日に、あ、ごめんなさい、これ結構前に送ってくれておりま す、 すみません、3月21日に聖火日によるビッチキャスティングを鑑賞したので感想を送ります、
ありがとうございます、あのうちで私がねやってました、あの自宅の演劇公演ですね、
ミキさんの演劇ですね、リスナーの身としては完全に肉地図メンバーとしての竹木さん目当てでした、竹木さん推しってことです
逆にね、他のできたら何だよってなりますけど、
実は自分は高校時代に演劇をやっていて、
割と最近じゃねえかよ、
高校時代、高校時代にっていうか、
なんならこのメール送ってる時
点では
お前はまだ
高校生って扱いだぞって伊勢なんかこの10代の
普通それってね、
いや僕も若い頃
なんで、ね、なんかさ、でもさそれ、いやなんかね、いやでもこれさ今これパパさんにいやもう言うのがもうおっさんだから、今ね、今おっさんセンサーが反応した今
ちょっとついついね老害が出ちゃいました、ね、自分の中、はい、自分は高校 校時代に演劇をやっていて、大会などで審査員の方から演劇は生ものを用いると効果的であると言われたことがあります。生ものですね。
魚とかですか。
生ものとは水、食べ物、あるいは SE ではなく実際に鳴った音などです。つまり振りをするより、実際に舞台上で何かをやってみせた方が観客が受けるショックは大きいと。
そういうことなんですよ。
これを聞いてなるほどと思ったのですが、ウィッチキャスティングは生物の面白さが凝縮されていたと思います、はい、目の前で本当に火がたかれる、お金が散らばる、ツイキャスが始まる、服を着替える、寝る寝る寝る寝を作る部屋に人が出入りする、まして舞台は団地の一室で演者は自分の数センチ前で動き回るの、動き回るわけですから、本当に物語が進行することをそのものがたまらなくスリリングでした。物語自体はオカルト×週末ものというジャンル感漂うものでしたが、それに似つかわしくない、長尺、過去110分ほど
確かにすいません
を飽きずに見ることができたのは、
あ、よかった飽きずに、ね、うん、
このめまいがするほどのリアリティだとのおかげだと思いますと、はい、
あ、嬉しいですね。
まあ、あの2012とか130分ぐらいありましたからね。
2012あれか、
あの NHC、
あ、はい、なんか比べるところが演劇のなんかその規模を違えればね、なんか
ちょっと今ちょっと不適切な発言になっちゃいますね。訂正してお詫びさせていただきますけど。
しかしリアリティを一番感じたのはセリフでした。
マジかよ、うん、お前らのセリフ嘘じゃないかよって毎回言われるんだけど、
前編に敷き詰められていた無意味なサブカルチャーの引用、褒めてるんでしょうか。
いや、あれはね、病気なのに無理ですよ、
これを何かの真似とかカッコつけでやられると居心地悪くてたまらないのですが、ウィッチキャスティングの、キキキさんのしゃべり、
はい、
僕ちょっと企業がね、あまりうまく言えない、キキキさんのしゃべりはミクシスの竹内さんのしゃべりそのものだと思えたので、むしろリアルに感じられました。
あ、まあ、なるほどね。
そ
うですね、
竹内さんは基本的にその竹内さんそのものですから
ね。あの今回あの金田陸君っていうね、このラジオにも初期の方たまに出てきた人が、はい、あの緊急でね代打で出てくれた、はい、まあ、僕とよく話すんですけれど、はい、なんかあの二人のセリ何喋りってなんかこんな喋り方するやついるかってたまに言われるんですけど、うん、あの僕と金田君なんか通常がああいう感じなんで、通常時がなんか竹木さんこれってなんとかではないですよね、いや、りっくんこれはなんとかだよみたいな、なんかあの笑かし前提喋りみたいなのをする病気を持ってるんです二人とも、 あれが自然なんです。
そうっす、はい、オタクの悪いところ、
オタクの悪いところ、
はい、確かに大きな舞台や映画などで見ていたらしらけるかもしれませんが、団地で演劇をするという設定においてこの演出はきちっと出た戦略だと思います。実際見終わった後は竹内さんのしゃべりが以前よりずっと好きになりました。
お、ありがとうございます。
最後に本当に本当に何様という感じですが、一応気になった点を挙げております。
さすが、
豆の下りはいわゆるご都合主義にしか見えず、見ていて冗長にも思えたので、もっとキキキさんとマミさんのイチャコラを強くしてもいいかなと思いました。
すいませんでした
あとリアルなセリフが面白かったからこそ物語の展開に必要な説明セリフなどがどうしても浮いて聞こえました。特に竹内さんが言うセリフ、これは難しそうですが、もっと自然な感じにする、または劇団に所属されている役者さんに丸投げしてもいいかもしれません。いろいろ適当なことを書きましたが、正直予想の何十倍も面白く見終わった後は団地に住みたくなりました。最後に肉質で肉質で批判されそうな自作コメント、自作コメントを書いております。
お、来た
、はい、これは団地に住むデビッド・ロバート・ミッチェルとロバート・イガースが作った怪獣の子供だ
っ
ていう、ね、いいっすね。
じゃこれちょっと今年のコメント大賞の方で、あの候補の中にちょっと入れさせていただいて
聖火日へのコメントですか。すごいすごい少ない。
ちょこれあのちゃんとあの何で聖火日 の、 あのツイッターの方でちょっと引用して書いてきますんで、
あコメントの方、
はい、
お願いします。
推薦コメントですって、いいよね、いい
っ
しょ。
あ、
いいよね、
あパパさん、パパさん、
いいよね、パパさん、
いいんじゃないですか。
いや、ネットネームだもんね。
なんかあのちゃんと批判を入れるところがなんかいいっすよね。
そうですね。演劇見た人って感じですね。
いいなって思いました。はいはい、はい、ということで、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
続きまして、これもまたね、すごい寝かせたメールが来てるので、これも読みましょうか。これじゃあ。
読みますか。あ、ね、ちょっとあの。ラジオネームくぬじんさんからなんですけど、
はい、久しぶりです
。あのおすすめじゃないんだよこれ、俺らがね読んでなかった。
そうそうそう、
あのこれあの悪意とかなりましてですね、
本当に普通に忘れてた。
そう、あの先日大林信彦さんが亡くなってしまってですね、結構まあそれはあのショックではないんだよな、なんかあの
まあまあ
まあ、もうそろそろだろうなって感じです。もう今までもうここ数年作ってる作品がもう
全部遺作みたいな、
遺作級のものを作っていたので、 もうなんか本当に、まあ、ありがとうございましたって感じだったんですけど、うん、でなんかまあそのタイミングで喉の7のかって使われてるサントラが Apple Music にあって、うん、あんじゃんと思って、うん、あったぜみたいなツイートをしたら、うん、そこに藤井さんからこうこう返信のリプのところで、うん、ずいぶん前にミッドサマーの感想を送ったので読んでくださいって来てあれ関係なと思ったんですけど本当すいませんでした。
葬式でお証拠をしわった時にあ山田さん金返してくれます
最低最低だない
や別にこのメールを読んでない俺らが悪い
あれですね金だって返してないのは悪いですからね。はい。じゃあ、言いますが。はい。29歳までのうちの皆さん、こんばんは。重要法系文化財の風神です。
なんか懐かしいですね。
うん、もはや。うん。
またもや皆さんと遅れること数週間、あの話題作ミッドサマーを立川シネマシティで見てきたので感想を送りたいと思います。なんかもう、あれだね、なんかこう、今このタイミングで寝かせたメール読むとさ、うん、なんか、
あの頃はまだ
やってたって思っちゃうね。そっか、まだこの頃はシネマシティやってたんだな、
みたいな。っていうね、感じになっちゃいますね。
はい、なんか世界の週末後に読んでるね、みたいな。
はい。毎度のことですが、ミッドサマーのあらすじよと、点々点々。はい、学生たちが90年に一度に行われるという伝統行事、儀式のことを聞き、スウェーデンのタルムと村を訪れる、うん。ダニーたちはその村で行われる奇妙な儀式に巻き込まれていくと。うん、村に着いてから女性が芋を切って食べ物に入れている例があったので、まさかと思ったら、途中マヤちゃんが一人別行動で作ったパイを運んでるし、何か不自然な行動なので、これから何かあるのかなと思ったら、クリスチャンの食べるパイの中から芋が出てきて驚いたので、血の入ってたジュースを飲んだ時に、おえってなるかと思ったらならなかったので、そこは普通なんだなって思いました。なんか
久しぶりに、どっちだみたいな。
なんか、久しぶりのメール、なんか読んだ、なんか、下手になって
なんか全然頭に入ってこない。
なんとかかなって思ったらなんとかで、なんとかかなって思ったらなんとか
なの。すいません、本当にね、生意気なこと言って本当に申し訳ないですけど、夫人さん、以前、結構メール、夫人さん本当にこのポッドキャストにおいてすごいメールを送ってきてくれる。ヘビーリスナーの一人だと思うんですけど、本当に失礼なこと言いますよ。夫人さん、前からちょっとずつなんかメール書くの上手くなってた気がするんですよ。
人のメールを。はい。
ただ、ね、一番最初って結構なんかこう。
まあ、怪文書
みたいな。怪文書みたいな結構送られてたじゃないですか。はい、なんかそれからすると結構藤井さんのメールなんかこう読みやすくなってたし。
うん、なんかね、割愛するところは割愛してみたいなね。う
ん、で、まあなんか、失礼なこと言いますよ。ちょっと。うん、雑魚しいなと思ったりはしてたんですけども、こう、風神さん的なギャグをここでは入れるみたいなね。はい、
ちゃんとね。
そういうこう、
期待に応える
風神さん手首じゃなくて思うんですけども、はいはいはい、なんか、急になんかまた怪文書に戻って
ちょっと久々、ちょっとブランクがね、ちょっとあるから。
すいませんね。私ちょっと言いませんね、次は。
たまにあることですけど、失礼なこと言いますけどって言ったら、失礼なこと言っていいわけじゃない
っていう。でも、これは、これ、ちょっと一応答えると、一応やっぱ、実際に、イベントとかでもあったりしてね、
し,
して、こう、うん、風神さんだから、
言えること
で。だから言っていったわけじゃない
言い訳をいっぱい重ねている。
はい、すいません、ちょっと言いますね。はい。はい、クリスチャンの食べるパイの中から陰謀が出てきて驚いたので、血の入ってたジュースを飲んだ時に、おえってなのかと思ったらならなかったので、そこは普通なんだって思いましたと。裸のおばちゃん連中が取り囲んでる中でのエッチでは、なかなか所詮できませんよね。
ああね、
最後に彼氏を選ばせるために、彼氏を選ばせるために彼氏が他の女性とエッチしているところをダニーに見させたのかなと、うん、なるほど。あとメイククイーンを選ぶダンスですが、花からダニーをメイククイーンに選ぶことが決まって踊りをしていた感じがして、
メイククイーンじゃない、
メイクイーンだね、
メイククイーンって書いてますね、
メイクイーンですね、
メイクイーンですね、メイクイーンに選ぶことが決まって踊りをしていた感じがして仕組まれた儀式だなと思いました。
うん、うん、
最後はウィッカーマンのように息でできた巨大な人形に閉じ込められて燃やされるのかなと思ったら、内臓をくり抜かれた雲の中に入れられて家ごと燃やされてたので何の意味があるのか分かりませんでした。てんてんてんてんてん。
ウィッカーマンでいたずらなネタバレをするっていう。
ミッドサマーのネタバレで
もあるし。悪質ですね。
なんか、帰ってきてますね。はいはい、で、また次です。おいヒゲ、カッコペレ、てめえはめやがったなって叫びたくなる映画でした。てんてんてんてんてん。ね。このミッドサマーを見て以前、スウェーデン人の知人に、ケルト人、あ、このミッドサマーを見て以前、スウェーデン人の知人に、
もうさ、
ストーデンがね、
このミッドサマーを見て以前、スウェーデン人の知人にケルトのことを聞いたら、何も話すかわからない数十人単位で暮らす小コミュニティはたくさんいるよと言っていたもんだし、あ、そうなんですね。
結構リアルっちゃリアルな存在は。
あ、あざです。で、最後、北雲ゲートの感想は送った方がいいですかねと。
うん、まあ、クーモンゲートはめっちゃ面白い。
見ていたら、あの、送っていただけると、はい、
来たら読みます。
ありがとうございます、ね、
ありがとうございます。
ということで、風神さんからでございました。
国門ゲート見たんだ
です ね、
ねえ、なんこれもでも今年一番のカルト映画ですからね。
なんうん、
まさか見てないよ。
見てない
見てない、
いや、あれ、いや、なんかこう、あ、ぼちぼち結構なんかこう映画さ、なんか、うん、見れてて、今年割と、うん、今年調子よく割と見れてるなと思っていたのよ、うん、例年なんかなんだかんだ言いながら5、60本ぐらいしか見れてないなって思いながら、うん、こう行ってね、
はい、
今年8本行くペースでこれ行ってんじゃんと思ったらこのざまですよ。
まあまあ、ね、未来の人のために言うと今映画館がどこもやってないっていう。
そう、あ、そうね、
一貫もやってないでしょ。
一貫も基本的には都内はやってないです、
うん、
栃木だかどっかまで行くと確かやってるんですけど、まあ、それに行くわけもないので、
まあまあ、今さ、友達となんか映画館かカラオケどっちか行きたいなって話をめちゃくちゃしてて、
私もやってないですね。
闇カラオケとか作ったら儲かんじゃねえみたいな。
もうさ、それ家でやればいいじゃん。家でやれや
ってなるわけです。でもさ、だから俺もちょっと同じような発想で思って、うん、結局こういう時にこう合法的な人たちっていうのは、うん、まあ、ちゃんと閉じるじゃないですか、
うん、
ね、お店を、うん、でも結局さ、そこで残るのってさ、そのイレーガルな人たちほど残っていくからさ、うん、単純に治安悪くなっていくっていうか、その、なんかその一番そこの方のやつがやっぱやるんだろうなって思って、
反社会勢力が営む、
うん、そう、なんか闇、それこそカラオケとは言わないけど、なんか闇なんとかみたいなさ、うん、
あ、
そうそうって思って、なんか、ああ、まあでもそれどうしようもねえよなっていうことをね、あの、家の中でテレワークしててね、あの、誰とも会わずに一人でいるとね、そういう別に考えなくていいようなことをね、考えるようになるんですよね。
で、僕ちょっとね、闇のレバ刺し屋の話は最近聞きましたね。ここで食えるって話はね、
でも普通あるよね。
そう、でもそこはあの、でもね、あ、なるほどと思った。あの、炙りレバーっていう名前で、
うんうん、
生のレバーとバーナーが出てくるんだって。
おじ
で、あの、ね、自分で炙る店ですよっていう体で、
うん、まあ、焼肉屋で生で牛肉食ったとしても別にそれ自体が違法ってわけではない
ないから、店側には責任ないから
っていう
ので提供してる店があるんだよっていうのを、ちょっと横浜にその店があるということですね、最近。あの、店の名前申し上げてもらってですね。
だんだん風俗店みたいな、なんか法の好きなのなんか聞き方になってくる。
ね、
ここは自由恋愛が生まれたのでみたいな。
レバ刺しは、レバ刺しは結構ね、あの、そうまでして食べたいものだなって気はマジです。
なんか前言ってたよね、死ぬってなったらレバ刺し食う。
レバ刺しはマジでうまい。本当に。あの、なんだろう、レバ刺し買い取ってもいいね。
何そんな話
レバ刺しの思い出
レバ刺し食べたいねって言いながら、
こういうのおかしかったねっていうね、話をねしたいですが、はい、ありがとうございますね。はい、
はい、ありがとうございます。
何の話したらよく分かんないと、ちょっと、普通音はこれぐらい。
さっきもさ、人と会ってないからかもしれないけどさ、
うん、
まあ、あの、有料会ともそうだけどさ、
うん、
このポッドキャストで話す雑談のクオリティがさ、
うん、
まあ、主に僕のせいでもあると思うんですけど、
うん、
本当に雑談になってるよね。
まあ、そうです、
まあまあまあ、
すごい思うよそれ、
ね、
なんかこう、あの、なんていうの、普段だったらもう別にわざわざ言わなくてもいい速度で流れていく思考が全部言語化されていくみたいな、
だから言わることなんかね、
そう、俺今日、ごめんなさい、今日この収録してる今日の時点でようやく、あの、ちょっと有料版出したの、先週撮ったやつを、で、あれちょっと3時間撮ってたんですよね、ずっとなんかすごい長く撮ってて、そうで、ちょっと内部でこれ僕がなんですけど、ちょっと不適切な発言をしている関係でちょっと編集しなきゃならないっつって、普段はもう拠点に取りっぱで、まあいいやと思ってもうボンと上げちゃったりとかしてるんですけど、さすがに聞かないとあかんなと思って3時間聞いたんだけどね、まあ長いんだ。で、まず脈絡が全然ねえんだ。あの、俺今 iMovie で編集してるんだけど、 iMovie ってすごいね、タイムコードの戻すのめんどくさいのに、ね、やりづらくて、で、やり始めたらその途中で、あ、ここだと思って、ここインテンと思って、ここからじゃあここまで切るぞとか思って聞いて、あ、ここでよし切ろうと思ってやると、なんか次にそのアウトテン打ったと思ったら打っててなくって、もう一回戻ろうとすると同じようなわけわかんない話をずっとしてるから、その どこまでかそのインテンだったのかが全然戻れなくって、それで編集がね、遅れに遅れましてね。
俺もさ、俺レントさんの責任だよね。そうさ、俺は悪いじゃなくてさ、あの、明らかに、あの、この、そのね、有料版聞いても そこの部分カットされてるのに聞くことができないのはあれですけど、あのあのね、100% あの、はい、なかなかないと思う。あの 100% 誰が聞いても議論の余地なく不適切な発言をレッツさんがしていたので、
あのなんかその
差別
じゃない
んだけど、あのあの逆に差別の方がまだ流して
ない、ね、社会的信用に関わる、ね、
職業倫理的
俺らに話すのも多分ダメだよ、
ね、全然ダメですよ、全然ダメで、いや、まあ、飲み屋でそういう話をなんかノリでしちゃう時ってあるけど、それも本当は不適切だけど、まあなんか1人か2人ぐらいしかいない状態で喋っちゃうって、まあないわけじゃないと思うんだけど、うん、
でもめっちゃダメだよ、
そうないダメなんだけどね、でいやでそのダメだ、ダメなんですよ、でダメなんだけど、俺自分で自分での声あの話してるの聞いてて笑ったんだけど、なんかそのどっちかなみたいな選手で話し始めて、いやお前はなんでお前がなんかその判断つかねえみたいな感じになってんだよっていうのを自分で聞いてて思った。
すごいね。
そう。あの、もう誰が聞いても多分聞くまでもなく、うんうん、っていう話を今からこれからしようとするんだけどって言った時点で、いやそんな話でいいわけねえだろってなるぐらい、明確にしちゃいけない話もね。まあカットされてますけどね。
しかもなんかこう言ったんですけど、すっごいその話の内容が面白いかってこと
でもなく。全然違う。ぶっちゃけ別に、あの、特にオチがあるわけでもなく、ただ単にこの間こんなことあってさ、って5秒ぐらいで終わる話なんだけど、その、なんていうの
純粋に社会的信用だけど、そうか、失った
っていう。やっぱりね、人間ってそう簡単にね大人になれないんだなって思った。
なんかあのなんでそんな教訓みたいな
の。やっぱね日々勉強だなと思って。
ひげえな。グリングリングの最後みたいな。この経験は
私たちは。この経験も私たちにとって学びだ
っていう、まあ、今この部分も含めてもう本当になんかこれ、ね、最近ねあのこの雑談の雑感。はい、そうね、すごいございますね。
全然本題入んないから
ね。はい、本日はじゃあ本題いきますか。
いきましょうか。
はい、でですね、本日はですね、まあ、ちょっとなかなか映画館がやってなくて、かつまあね、やってたとしても新作の映画がやっぱかかっていない状況なので、ちょっとまあこの機会にやっぱ、あの、みんな家で見れるもの、で、何かないかなというわけで、本日はですね、Netflix オリジナルのホースガールという映画について喋ろうかと思います、う
ん。あれってネットフリ的には大々的に推してんの？そんなことない。
そんなこともないっていうか、まあ基本的にネットフリってなんかよっぽどの大物監督とかじゃない限り、そんなご利用ししてって感じではない
です、ね。確かに、なんか出てこなかったの、検索しないと。
うん、でも新作です、ね、
今年の2020年にネットフリで公開された、オリジナル映画、
今だと何タイガーキングとかしてんの、タイガーキングとキングダムとか
とかかな、まあなんかあのアダム・サンドラーとかね、アンカット・ダイヤモンドとか
やってる、ああそっか、アンカット・ダイヤモンドそっかしてるね、か確かに、あとアルタード・カーボンの新しいやつとか、うん、
とか、まあそのドラマ系はまあ多分、うん、ドラマがやっぱネットフリ一番強くて、うん、で映画は正直そんなにまだこうなんていうの、まあちょこちょこすごいのが
ある
、ま
あ、年に、1、2本、うん、まあ、2、3本か2、3本もう明らかにもう座組的にこれだっていう、なんか去年で言ったからマリッジストーリーとか、
あとアイリッシュマンとか、
アイリッシュマンとか、あと、まあ、まあ、まあ去年じゃないけどローマとか、
まあ、あとシックスアンダーグラウンドとか、まあ、ある意味ね、そのなんていうの、主力として行ってんなっていうのはあるけど、
まあそもそも奥者とかな、
ね、そうだったりするわけで、ローマとかね、あとあの今年で言うと、あの多分今年だったと思うけど、あのフィンチャーの新作やります
ね。ああ、ね、
そうそうそう、あの映画ね、こっちは。
ってのあるけど、なんかやっぱ結構そのネフリって、あの、まあ、この番組ではちょこちょこアポストルとか取り上げてますけど、なんかあの
なぜか
ダメなミッ
ドサマーダメなミッドサマーね、フォトアポストルとか取り上げてますけど、なんかそういうこうちょこちょこあの座組的にドンじゃなくて、なんかちょっとこう、うん、ちっちゃい作品とかもまあ作っていて、
そうね、
まあ、なんかどっちかというと今日取り上げるホースガールそっち側、
そうっすね、
まあ、でも言ってアポストルとかは結構なんかそういう監督の名前出してない映画って往々にしてジャンル映画だったりするんですけど、うんうん、あとなんだっけ、あのなんちゃってグーニーズみたいな、
あ、
リボム・ザ・ワールド、
リボム・ザ・ワールドとか、はい、アポストルとか、この2本ともこのポッドキャストで取り上げて
るんですけど、リボム・ザ・ワールドマック・ジーだよ、
マック・ジーだからマック・ジーがネットフリー出したその1個前のザ・ベビーシッターはマジで大傑作なんで、あのリボム・ザ・ワールドにがっかりした人はザ・ベビーシッターを本当に見てください、めちゃくちゃ名作なんです。
リボム・ザ・ワールドはなんかあのストレンジャー・シングスとか見て、なんかあ、なんかこの 80s をなんかこういう自分でやるのこの味の欲しいっていうのに対してなんかこう
薄い薄い
みたいなね、ザニアのアトラクションだ
ったみたいな。って考えてもホースガールって結構なんかネットフリックス作品、うん、映画作品の中では結構珍しいっていうか、
そうですね、
なんかジャンル映画でもないし、うん、ザ監督の名前、うん、ザ組で、うん、 まあ言うたら文芸画っていうか、うん、あ映画っぽいものをバンって出すみたいな、うん、あの対策っぽいの出すっていうののどっちにもちょっと入ってないような、うんうんうん、
なんかねなんかよくあ こんな企画通るんだっていう、
うん、本当にすごい
変な会社
そうあのこれ、まあ、あらすじ先に言いましょうか、
はい
う
ねはい、
でですねごめんなさいあのフィルマックスとかしかなかったんで、うん、フィルマックスのあらすじを、
はい、
こんぐらいしかないです
トヨタホースガールでございます、はい手芸と馬と超常現象犯罪ドラマが好きで少し変わってはいるが心優しいサラいつからか不思議な夢を見始めた彼女の頭の中で夢と現実の区別がつかなくなっていくというまあ結構、まあ、
それ以上でもいいけどもない、ね、あらすじではあるっていう
これあらすじとかキャラ紹介に近いような、ね、話ですけど、ねまあ、でも本当にまあそういう話になってますね、
ですね、
メールの方は
メール先に読みますか、
はい、わけでまあ、あのちょっとね今日これ聞いていただいてあの、まあ、この土日とかねよかったらあの、うん、リフリー、うん、でうちもねあの母親全然パソコン触れない人なんですけど、うん、あのもう家でずっと暇そうにしてるからネットフリックスの使い方教えたんですよ。そしたらなんかもうねネフリばっか見ちゃってね。
えそれアカウント
を、いや俺のアカウント で、うん、であのうちパソコン2台、うん、なんか俺が大学の時に使ってたパソコンと、うん、あとなんか先ほど動画編集とかトラックメイクとかで使ってる PC とあって、はいはいはい、で大学の時に使ってた PC ちょっと今貸してであのアカウントで
お母さんに PC 書くの貸すのめっちゃ勇気いるな
ってなんですよね、うん、なんでもうあれっすよなんかもうあの下手にこう検索履歴とか言ってなんかの見てるなんかちょっとこうね、まあ、男の子だからね男の子だから見てるものとかあったりするじゃないですか
だってチンコ触りながら触ったパソコンなわけじゃん言うたら
ね
そういう表現ですみんな
パソコン
そ
うだもんやめなって
ちょっとやめろされてだからちょっとあのちょっと履歴とかまで行くとさ、まあ、ちょっとあの男の子だから見てるものとかあったりするからねあのそこ行くと結構やばいだったからもう本当に、まあ、ネットフリのところ開くところまでも俺がやって、うん、でここにタイトルとか監督の名前とか打つと出てくるから見たらいいよっていうので、うん、今あの結構貸してるんですけど、うん、いやなんかあれですね愛の不時着を見てますよ。
あ出たあ
の韓国の
なんか女の人があの北朝鮮に不時着したですね
愛の不時着見てますねうちの母は、は
い、なんか前収録前に話してたけど、韓国のさドラマとかさってなんかあの設定のこの話のってなんか前もなかったみたいなのが多いですよね本当愛の不時着もなんか俺この設定絶対前も見た気がするんだけどって思いながら見てますけど面白いんですかね、まあ、ハマってるから面白い
か、まあ、見てますね、
まあ、じゃあ愛の不時着会やることになったら
いや
ば
い、
まあ、
お母さん
よっぽどうちの母からの評判がなければ、まあ、うちの母は結構映画見る
ああそうだってあれでしょなんだっけゲームオブスローンズとか見てたんでしょ。
あ見てた、あと今ねうちの母が愛の不時着とキングダム見てる
いいね
前だってロード・オブ・ザ・リング見てるって言った
そうそうそうだからあのファンタジー系好きなんでね、うん、でございます、はい、といううちの母の情報でしたが、はい、だけどあとここからとホースガールのあとリスナーの人からの感想メールです、はいはい、ラジオネームサハルさんからです。いつもありがとうございます。ラジオネームサハルと肉地図メンバーの皆さん、こんにちはと。
こんにちは。
もう募集されていたホースガールの感想と最近見た映画や近況について DM を送ります。いいですね。あのやっぱねこの機会ちょっとなかなかねあの人と会うことなかったりとか、うん、あの近況報告する機会もなかったりすると思うのであのもしよかったらあの、ね、このポッドキャストにぜひぜひメールで近況とか送っていただいて、はい、感じですが、はい、まずホースガールですが主人公が統合失調症の症状を悪化させどん詰まりに陥っていく展開が苦しくて主人公の身を案じてくれる周囲の人物からもどんどん孤立していく展開がめちゃくちゃ怖かったですが、うん、ラストがどうも…すみません、あとあの多分ここからメールも含めてホースガールのネタバレとか入ってくると思うので、うん、あのちょっと一応なんかねネタじゃネタはあるんですよ最後。
そう、まあね、
なのであの何もちょっと情報なく見たいっていう人は、正直あの統合失調症っていう件に関してもちょっと多分知らないで見た方がもしかしたら面白いかもしれないかったので、うんうんうん、あのすいません、あの、まあ、さらにそこから踏み込んだ部分があるのであのちょっと極力そういうの知らないで見たいっていう人は、一回これ聞くのやめていただいて、あの見よってからあの
また100分ぐらいで見れちゃう、
見れちゃうんで、うんうん、あのはい、あのちょっと一回見てから聞いてください。はい、というわけで、はい、続き見ますが、最後に UFO にアブドクションされる展開は、結局猿の思ってたことはガチだったのとあっけに取られたと同時に、うん、これが現実なのか虚構なのかはっきりは、終われとカチンときましたと。
なるほど。
前回キュアドについて語られていましたが、最近ツタヤで借りた、ここまでがだから、
ホースガール
の関数、ここからちょっとあの近況の話ですね、
はいはい、
前回キュアドについて語られていましたが、最近ツタヤで借りたリトルモンスターズというゾンビ映画も良かったですよと。ゴー描写よりも下ネタがひどくて鑑賞中はドン引きしましたか。マジか。子役の子たちが可愛いのとスターウォーズオマージュがちゃんとしており、終盤はうっかり落雷したのでおすすめしますと。最近は、映画の公開延期が重なり、先月から映画館で映画を見ることがめっきり減ってしまったので、肉汁の映画表募集に Netflix など配信映画を選んでいただき、リスナーとしてはありがたい限りです。
どこでも見れるから ね。
コロナ禍の一日も長い沈静化を願うとともに、これからも楽しい配信が聞けますように、クスメンバーの皆さんもどうかお体にお気をつけてお過ごしください。
ありがとうございます。
コロナ禍の蚊ってあれさ、どういう意味なの。蚊って
渦、
渦、
あ、渦なの、うん、コロナ渦とかなんかそういう風に呼んでた、最近知った、
まあはい、コロナ鍋で調べていっぱい出てくるんですね。
PS、4月10日に亡くなられた大林信彦監督をしのんで、大林監督特集会を企画してはいかがでしょうか。もしくは有料放送でやられている映画実況会を大林監督作品でやるのもいいかと。
解きかけとかやったらずっとね、セリフ言う派
なんだけど、映像のパワーに対してそのコメンタリーが追いつかない。
なんかね、あの、まあ、多分、まあ、また無事映画館回り始めたら、あの、無限の夜間、ケンマタバタテパコ無限の夜間の、まあ、遺作であり最新作に関しては、もうやると思います。ますが、なんかね、でとりあえずあの取り過ぎこのポッドキャストで、あの昔に2017年の9月に、ハウスを、僕とレイトさんと竹木さんの3人で見た後に撮った音源はちょっと、今回、取り過ぎ再アップしたので、はい、そちら聞いていただければという感じですが、まあ、なんかね、一瞬大林信彦作品過去作総選挙みたいななんかやらばらとも一瞬思ったんですけど、
過去作ね、腐ることある、
過去作が多すぎて、かつあの比較的見やすい作品も結構あるんですけど、うん、あの作品だと VHS だけだったりとか、うん、なんなら VHS でももう存在してない、うん、あのそこまで掘ると結構大変なんだけど、あの自主時代のものとかまで含め始めると、あのちょっとなかなか見づらい状況なので、うん、それこそ本当に名画座とか行ってあのかかってるタイミングで見ないと見なかったりとか、
うん、多分でもやるでしょうね、追悼とか、
そうね、
なんかし
ら映画館が戻れば
とやると思うんですが、まあ、ちょっとね、そう、もう個人的にはちょっと最近まで大林過去作見直したりとかしてるんですけど、はい、うんうん、まあね、
何で見てる、
いや、あのツタヤ、
あ、ツタヤ、ツタヤやってんだ、
ツタヤやってるから、
うん、今アマプラでもね結構出てますね、うん、なんか割とプライム作品として、
うん、結構やっぱね大林作品いいんすけど、うん、なんすかおすすめ、結構俺割と王道なやつってやっぱいいなと思います。
そうですね、うん、結構俺もなんか割とあのミーハーなとこあって、うん、まあやっぱ時影と寂しん坊かなみたいな、うん、なっちゃうんですよ、うん、
ハウスと、まあ、やっぱハウスは本当にめちゃくちゃいいから、うん、ハウスと
ハウスのさ類似映画ってあるないよ、
ない、
ハウスから、そうそう、あのハウス界でも喋ってたんですけど、うん、学校の階段とかって、
ああ、まあまあまあまあ、
ハウスからあのハウスを、うん、あの薄めた感じ、
うん、そうね、食べやすいハウス、
そう、
でもハウスから影響を受けてるものとか表現とかが間接的にはめちゃくちゃあると思うし、なんかなんなら編集のエキセントリックさとかで言ったら、やっぱりあのね、あの人大和由紀とかだって、あのその影響がないわけではないと思うし、
そうね、割と、なんだ、あのトークショーとか一緒にやってましたもんね、大和由紀と大林監督
とは思うっすけど、でもまあやっぱ結構唯一無二じゃないですか、
ハウスほどまでなんか突き詰めたのってないからね、やっぱ
個人的にはやっぱ一番最初見るならハウスから見るのがやっぱりいいかなって気は、
うん、
現役だし、
ハウス界まさにそれでしたからね。初大林信彦だっつってハウス、なんかでもあれでしょ、要するになんか幽霊屋敷もんだろって思って見に行ったら全然そんな可愛いもんじゃなかったっていう。あれすごいですよね、大橋信彦と田中淳二の回でしょ。
そうですね。
なんだこれ。
二人のリビングレジェンドっていうタイトルになって、なんかすごい今となってはみたいな感じですけど。
ハウスとあとやっぱ尾道三部作。
うん。
転校生、時をかける少女、寂しい。
寂しい子。まあまあ見やすいかな。うん、あとやっぱ金作がやっぱり一番あのよりだね、あの大橋信彦監督やっぱこう後期に行けば行くほどどんどん作品の勢いが加速していくっていう、うん、あの結構珍しい、まあ、珍しいけど結構そういうタイプの監督なんで、うん、ハウス尾道三部作、シンじゃなくて元々尾道三部作とやっぱりもう金作、うん、
まあ、この空の花が一番まあ見やすいっちゃ見やすいのかな、まあ、
この空の花以降じゃない、うんうん、長く花、
なんかそっからじゃん、この空の花、のの七なのか、うん、花形みたいあるけど、
俺もね、その3本だったらのんのなの子が一番好きなの。
でもあれってなんかあのこの空の花見てからみたいな感じしない？ のものなのそんなことないか、
うんうん、結構あの辺はもうどれ見てもって感じじゃないですか、う
ん、で飲むの飲むのかは特にハウスと続けてみると、うん、結構あ本当にこの人って一貫したことやってんだなっていうのが分かるから、うんまあ、あとねやっぱ個人的に飲むの飲むのかやっぱ足立由美が、ねうんはい、出てるっていうの
が、ね、足立由美は中学生の役やってるからね
なのであのちょっとこの機会であの今言ったのののののののかと、長岡花火物語とか花形とか最近の作品は多分普通にツタヤとか行けば、うんあのうん、DVD ある
ここがコーナ
ーで、ね、あと尾道三部作もある
大体あ転校生がねあんまなかったんですよちょっと前までは少なくとも
転校生それこそアマプラで見るもん、
う
ん、
あそうなんです、うん、1回しか見てないから見ようかなアマプラ入ってねえけど、
うんうん、あとあのハウスも多分逆に良品発掘とかですからと思うんで、あのそれはあの見やすいやつがやっぱり いいやつは結構見やすかったりするので、
うんうん、そうね、うん、あのなんだっけ天国に一番近い島とかさ、ね、つまんなくはないんだけど、うん、なんか言うて記憶に残んない、ね、
であの彼女の、ね、あ彼のオートバイ
彼女の島
とか、うん、あとまあ遥のスタルまあいい映画だけど遥かノスタルジーとか
遥ノスタルジーねあ気持ち悪い映画だよね結構最悪だよあの映画
結構あそこら辺はなんか結構見づらかったですよ、うん、あの見づらかったり普通に見つけるのがね大変だったりとかするし、うん、あとね俺もあの
あ野行き海行き山部行きとかもね結構やばいっすよ、
うん、あそれ見てないよ、
ね、なんかそのわんぱく少年感となんかわんぱく少年セクハラ感となんかあの反戦となんか昭和学校ノスタルジーみたいなのがなんか偉いことってこんなこと描いていいのかみたいな女の子のトイレ覗くとかなんかね結構ねいろいろねこれダメだろみたいな感じで今 VHS しかないんですけど
それ言い始めるとね、うん、転校生もね
まあまあまあまあ
近親相関に近かったりするから、うん、なんか結構あの踏み込んだバックトゥザフューチャーっていうかさ
寂しん坊とかもそうですからね
あそうか転校生じゃなくて寂しん坊寂しん坊寂しん坊がね、
ま、ママだったんだよ
踏み込んだバックトゥザフューチャーですから
あと理由とかも多分見やすい、
ね、理由見たことないですよ実は
確かに理由見やすいですね、
うん、見ようちゃんと
180分ぐらいあるミステリー映画でしょ
宮部みゆき原作
あと個人的にはあとあのあれが見たいあの表示教室まだ見れてなくて
あそうなんですよ ね,
そうですねこの機会に、ね、
見たいです
けど、ね、よね本当に
劇場でかけてほしいあの結構大林特集あの一昨年新聞月でやっててでその時に、うん、あの本当に初期 の, あのドラキュラとかも含めて、うん、なんかやってたんだよ結構俺
エモーション
なんとか言って見たりしてたんですけどそこでもちょっと表記室が分かんなかったんで、
う
ん、
多分権利的に多分なんかあれ海外絡んでるから結構厳しいんだろうねきっとね
インターナショナルスクール設定だから、ね、
そうそうそう海外資本だと難しいのかもしれないけど
とりあえず渋谷伝えにはあったので、
うん、
ちょっとねどっかで見たいですが、うん、というわけ で,、まあ、でも大橋監督作品本当に、うん、あの、うん、見ていただけると、うん、ただ、ね、連続して見るのがねきついと思うので、うん、あのそれはなんかあのつまんないとかじゃなくて一本一本のボリュームが、
う
ん、
そうですね、
まあ、尺自体もちょっと
なんか、うん、もう数年前なんか全部見るんだよみたいに思ったけど、うん、途中でめちゃくちゃ疲れて
無理無理
でもやっぱ結局なんか結局まあ見慣れてる時かけとか見ちゃうなみたいに なっちゃったんで
普通一本大林作品一本で、うん、普通の映画の3倍ぐらいの情報量なので、うん、やっぱりそれはちょっとね
ちょっと落ち着いてきたね、うん、なんかしら
はいはい、
はい
まあ、新作公開タイミングとか、
ね、いややりたいですねはい、というわけで、沢原さんありがとうございます。
ありがとうございます。
続きます。はい。ラジオネーム、おかげやまさま
さんからです。
ありがとうございます。29歳までの熱いの皆様、こんばんは。
こんばんは。
おかげやまですと。いいですね。なんかこのメール、こんにちはで書いてくる人と、こんばんはで書いてくる人いるんですけど、うん、なんかこれの違いで、あの、何時にこう、メール書いてるのかなって、なんとなく分かっていいですね。うん、おかげやまですと。毎度のことながら締め切りギリギリに感想をお送りします。ありがとうございます。その前に新型コロナウイルスの影響で、アキラの IMAX 版とヘリジタリーの 4DX 版がダメになってしまったことが大変悔やまれますと。前回話題にしたキーワードも楽しみにしていましたが、こちらではいつ上映するのか見通しが分からなくなってきました。点々点。早く就職することを願うばかりです。結構なんかこれ難しいというかさ、あの、311の時のインストールって先なんだっけあの、ヒアフターとかもそうですけど、なんか絶妙になんかそのタイミングで、あの、かからなかったというかかけたけども、うん、それとそのなんか災害みたいなことが重なっちゃった作品ってこう、うん、絶妙に見づらいっていうか、うん、劇場効果かかんないまんま、
うんう
ん、ヒアフターとかまさにそうでしたけど、
う
ん、
そうだ結果的にマジで名画差で多分後でかかってようやく見れるかどうか、うん、そんな世界
だしなんか結構イーストウッドの話とかしてでもヒアフターの話する人ってやっぱりなかなかいないのって、まあ、ちょっとイーストウッド作品の中のちょっと変わり種でもあるっていうのはある、うんまあ、ちょっとスピリッ っちゃなんで、ね、でもあるとは思うんですけど、でもなんかやっぱ公開時期も確実に公開はしてると
は思うので、
うん、日本国内においてはそれでやっぱキュアードと、まあ、個人的には同日公開だったナイチンゲールはもうめちゃくちゃね、うん、傑作だったんで、うん、あのもし本当にあのコロナ落ち着いたタイミングであの本当ソフトでもいいのでもし見れたら、うんね、ぜひ見ていただきたいという感じですもんね。はい、では言いますが、ではフォースガールについての感想を述べていきたいと思います。うん、まず、今回のような企画がなければまず見なかったであろう作品だったと思います、うん、前情報もなくどういう作品かも分からず、真横の顔に見えるけど実は真正面の顔を加工してそう、そう見える騙し絵的な主人公サラがサムネイルで奇妙な感じはありました、うん、だけど比較的序盤の雰囲気からして心温まるヒューマンドラマなのかなと思った、
うん、しかしコースがあるタイトルがね、うん、
どんどん見えていくサラの奇妙さ、うん、自分が見ているものが果たして現実なのか夢なのか、うん、次第にこのしていく感覚はサラの実体験を追随しているようでしんどい点々、うん、それなのにラストの方はなぜか不思議な高揚感と何なの感が入り混じる、うん、高揚感の出どころはおそらくサラが成し遂げたいことを実行できているところや、うん、初めの頃の通り過ぎるもの過去馬エイリアンなどが彼女の中でしっくり存在を持ったからと、または祖母のクローンではなく祖母そのものになれたというところがそのように見せるのでしょうか。それでも彼女の声はやはり、金に見えてしまいますし、あの光かっこおそらくエイリアンの UFO の元へ行ったという、宙へ行くのも、行ったという空へ行くのも追いつけませんと、うん、しかし彼女がハサミを手にしていた理由は考えてみると少し面白いかもしれません、冒頭機の隙間から見える青空がズームアップして一面の青空が青い空に消え気づかずに切り替わっていて、それがハサミで切り取られていくところを見ると、私たちが思い込んでいるものが実はこんな薄っぺらい布切れ一枚で、のものでできている、うん、そしてそれを、破いた先に彼女なりの真実があると思いました。彼女にとってハサミはある意味現実のベールを剥ぎ取る力と、もう一つクリエイティブな方向の作る力もあるものだったのかもしれません、うん、墓場で祖母の遺体を掘る際に思っていたのも彼女にとってはとても大切なものに思います。何度も映像の中で布がはためくオーバーラップが入るのも印象的です。印象的といえば排水口が何度も出るのは何でしょうかね。パイプ交換という口実になった、理由もあるのでしょうか。長くなりましたが結構面白かったです。ただ人には進めにくい作品ではあります、うん、音楽ちょっとくどいながらも好きな方です。それではギリギリながらこれにてということで岡山さんからでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、ということで以上ですかね。
そうですね、
はい、はい、というわけでホースガールだったわけですが、はい、はい、どうでしょう。
まあ、僕がね、4番で来るとこ結構プッシュしてたんで、
なんかさ、有料版聞いてないんですけど、はい、先週だからレイトさんがなんかやろうぜみたいに言ったじゃないですか、うん、統合失調症の話だよみたいな、うん、
はいはい、
なんか俺完全にその何難病ものだと思って見始めたんですよ、っていうこの何逆の逆のミスリード、うん、多分最初そのよ何その前で段階聞かないで、うん、フラットに見たら、あ、なるほどね、こっちの何その妄想や狂気の側に行く話かって言って、うん、すげえ納得できたと思うんですけど、うん、最初なんか、あ、なるほどね、大変だよなみたいな、なんかその統合失調症っていうか、あ、こういう、あ、こうやって周りの人から変な目で見られて、うん、大変なんだよなっていう目で見てたら、うん、後半どんどんドライブして、うん、むしろその妄想や狂気側に完全に行き切って終わるから、うん、超びっくりしましたね。
確かに、
なんかでも、
そこは言わないでね、説明してたんで、
割とでもなんかその難病ものだった気はしてて、うんうん、っていうかなんかその統合失調症みたいなものっていうか、なんかいわゆる雑にちょっと最高的なもの、
うんうん、
精神病とかその妄想みたいなことを映画にした作品って、まあ、結構あるじゃないですか。それはやっぱ映画っていうジャンル自体とそういうのの描くのの相性がいいからっていうのもあると思うんですけど、うんうん、だからシャッターアイランドだったりとか、うんうん、まあ、大雑把にちょっとアメリだったりとか、うんうん、まあ、そうだったりとかすると思うんですけど、うん、まあ、なんか
ロストハイウェイとか、
ね、うん、なんかその中で結構なんか今作って割となんかその統合失調症っていうことに対して真摯に描いてた気はするし、うんうん、なんかこうそれを描くことに対してめちゃくちゃ前向きなラストだったと思うから、うんうん、なんかその意味でめちゃくちゃいい映画だったなというか、うん、なんか割といつはヒューマンドラマだったなって気がすごい個人的にはしてて、うんうん、だしね、天気はなんかすごい知ってて、なんかそのまあ、ちょっと後でピャッと話すんですけど、うんうん、なんかダンサーインザダークと今作を比べた時に、うん、あ、今作の方がめちゃくちゃ好感を持てるなっていう感じがすごいしたっていうのは、もちろんダンサーインザダーク嫌いじゃないんですけど、ダンサーインザダークはいい映画だと思うんですけど、でもダンサーインザダークと今作比べた時に、いや今作のラストってダンサーインザダークに比べてめちゃくちゃ真摯だったよなっていう気はめちゃくちゃ してはいるけど、その真摯さっていうのがいわゆる一般的な正しさから外れていく、うん、意味での真摯さではあるから、
そうね、
でもなんか映画で描くっていうのは別に正しいことを描く必要はないから、
うん、
正しくはないけどその人にとって救いであるっていうものを描くっていうのは芸術が、ね、映画に限らず芸術がやるべきことだと思うから、その意味でホースガールはもうめちゃくちゃ良かったなっていう気は、うんうん、やっぱりそんな感じしますけど、
うん、そうね、なんか一応ね周辺情報としてなんか結構知りを持った映画なんですよ。なんか最初にちょっと話してたけどさ、うんうん、あのなんか要するにこうどう成立した映画なのこれってやっぱ思ったの、
うんうんうん、
やっぱその監督の名前で見てもこれジェフ・バエナっていう、
あ、先生さん企画自体が何で撮ったの
か、そうそうそうそう、この企画この映画自体なんで撮れたのっていう、でなんか調べてもなんか確かにツタヤでこのパッケージ見たことあるけどなんか知らねえよみたいな映画ばっかりなの。
ライフ・アフター・ベスの人、
そうそうそうそう、とかあとこれ知らん、天使たちのビッチライトとかね、
知らねえ
すげえタイトルだな、
なんだそれ
あと ジョシーとさよならの週末とか、なんか、なんかあった気もするけど、誰も見たって話聞いたことねえ
ぞみ
たいな、
うん、ライフアフターベストはこれあれだわ、デイン・デハーン、
デイン・デハーン、
あのこのパッケージは見たことある、
そうとか、でも見たことある人が、うん、
はいはい、
でだからなんかこれ誰って感じもするし、うん、だから監督の名前じゃないじゃない、うん、で主演の人はアリソン・ブリーって言うんですけど、うん、この人も別になんか、まあ、ドラマとかちょこちょこ出てるんですけど、うん、別にそんなになんかその、うん、なんつうのザ・売れっ子女優で別に多分ない、
いい女優さんでした
ね、いい女優さんなんだけど、うん、で何なんだろうこのタグと思って見てたら、まあちょっとね英語版のインタビューみたいなんでちょっと正確に読めてるかどうか分かんないんだけど、はいはい、一応調べたらアリソン・ブリー自身が、まあ、脚本にも入ってるんですけど、うん、原案になってて、うん、自分のおばあちゃんが実際にああいうこう妄想癖がかなり強くて、うん、妄想癖が病気だよね普通に、
はいはい、
でだからほぼこの作品におけるベースのある設定がほぼそのまま、はい、で幼少の頃からお母さんがかなりそのおばあちゃんの、妄想にこうかなり苦しめられていたっていうのを見ていて、で自分もちょっと結構それの影響を受けていて、でお母さん自殺はしてなかったはずだけど、
まあ、うつ病とか、
うん、うつ病かなんかになって結構苦しんでて、で自分も一回一時期うつ状態になってたんだけど、まあ、今は一応回復ある程度していて、でその中でこれちょっと一回自分のそのアイデンティティについての物語っていうのを書かないといけないんじゃなくて、だからそのもうねセラピーとして書いてるっていうような感じのことを書いてあって、でその企画をこのジェフ・バイナーに持っていったら、あそれでじゃあ書いてみようっていうので一緒に書いて映画化したっていう成り立ちらしいので、だからもう映画自体が基本的にはもうその個人、すごく個人のセラピーとして書かれてるっていう前提なんです。まあその前提を聞くともうちょっと分かりやすい映画だったりとかも、
なんかさネット上のさ感想パラパラ見たらさ、うん、その病気っていうことすら分かってない人結構いてさ、やっぱでも精神病とかってでもやっぱこの程度の認知なんだなっていうのはすごい、
アブダクションもの
とか、あと本当に病気とかじゃなくて本当にそのだから なんて言うんだろう、あのアンダーザシルバーレイクとか ああいうノリで見てる人
みたいな、陰謀物みたいな、
そうそうそうそうそういう人も結構
すごいな、
そうそういて、だからあやっぱでもやっぱり精神の話だとやっぱりこれぐらいの認知度なんだなっていうのは、
うん、こういうこと言ったらなんかその多分こう精神的なものを娯楽としてね、なんかそこから見てる奇妙な世界みたいなものを娯楽として見るタイプの作品ってあると思うんですよ、うんうん、でも今作は多分娯楽として見るっていう方向じゃ、さっきヒューマンだって言ったら、うん、娯楽としてそれを面白がるっていう方向の作品ではない、
うん、
あのそういう作品を俺は全否定するわけじゃなくて、うんうん、そういうタイプの作品ではなくて、うん、そういう人にとってどういう生き方を選んでいくかっていうラストだからこそめちゃくちゃいいと思うんですけど、だからやっぱ今高野君の話聞いて、あそういう人いるんだってめっちゃ思ったんですけど、あのそういう人いる、それは悪くないんだけど、別にあの文脈としてやっぱそこはちょっとある程度あのそういうのが分かってないとっていうか、あの前提としてあのちょっと分かってないとあのそういう読み取りできないと思うんですけど、個人的にあの宇津木妙子さんの
人間仮免許、
人間仮免許中っていう、
仮免中です、
仮免中か、あのエッセイ漫画、実際もそういう統合失調症になってた女の人、
うん、
で、まあ、
歩道橋から飛び降り自殺して
そうっていう、まあ、女の人の、エッセイ漫画が、
はい、
あって、でそれを読むと、あの多分それを統合失調症の症状が悪化していく過程と、その過程で、恋人ができて、その恋人と一緒に暮らし始める 中で、まあ、あるスイッチが入るとやっぱそのどこシチュエーションのスイッチが入っちゃって現実とかの区別がつかなくなっていくっていうのを漫画で書くことによってかなり客観的に書いてるんだけど、あのそれ読むとあの後から書いちょっとある程度収まってきてから書いてるから、その時はこんな風に幻覚を見てましたっていうのを、うん、フォースがある以上は結構ちゃんと整理されて、うん、あの語られるから結構それを読むと、あこういう風になるんだっていうか、ここでスイッチが入って、うん、ここでスイッチは別になんか必ずここで入るとかじゃないんだけど、こういうタイミングでその人にとって現実の認知っていうのがこういう形になって、うん、でここでどうにかしなきゃって自分の中で動いた結果こういう結果になってっちゃうんだっていうのが、なんかその自分の中でこの世界のやり方がこうであるっていう風に、うん、まあちょっと妄想で付け方するのも俺今日どうかなと思うんだけど、うん、まあ、妄想の方に行ってしまうっていうのの視点をかなり当事者が客観的に書いてるのが、うん、人間仮免許中って漫画なんで、それ読むと結構ね、うん、分かりやすいと思います、うん、なんか
そのめちゃくちゃ複雑骨折した顔面の手術をする前後のパートでさ、うん、なんかさこうベッドの上に寝かされてるとさ、上になんかルーレットがあって、そのルーレットがさ、なんかその自分にこれからする拷問みたいなのをこうなんかルーレットで決められて、その拷問をやられるのとかととか、あとすげえ不調、めっちゃ偉いその病院の不調さんが自分に毎回嫌がらせをしてくるんだけど、後々聞いたらそんな不調はいなかったとか、あそこのパートめちゃくちゃ面白い
ん
ですけど、
そうでなんか
それか
逆漫画で描かれてるから、そこ の妄想とかも笑って見れるんだけど、
いや結構笑えないよ、絵がガタガタだから、
当事者が見として体験してるってなると、これ結構やばいぞ、うん、その自分の恋人と一緒に、うん、自分の恋人がごちゃごちゃのこのミンチみたいにされて、それとうんこを混ぜた樽の中に自分が突っ込まれるかもしれないっていう妄想を見てたりとかっていうのは結構描かれてるかするんで、うん、そう
なかなかね、まあまあ、有名な子で言ったら統合失調症の映画とかビューティフルマインドとかやっぱだと思うけど、あっちでもあれでもやっぱりこうっていうやつはいなかったみたいな、うん、話とかもあるし、あとあれですよ、まあ、ちょっと全然ネットミームでしかないんだけど、うん、ドクター林の何ですっけ心の相談室みたいなサイトがあるんですけど、まあ、精神科医の人もやってるサイト、もうずっともう何十年もやってて、多分なんか怖いもの会のかなんかの時多分その話したりしてるんだけど、はいはい、ね、もしかしてその弟さんというのはっていうい
ないんじゃないでしょうかね、
まあ、弟がずっと私のことをストーキングしていますって言って家庭内ストーキングの話悩み相談が延々書いてあるんだけど、一番最後にその林先生が、まあ、確かにあんたの言っている通りだとしたら弟さんは統合失調症の恐れがあるけどもっていうか、そもそもだとしてもこの行動はなんかおかしいと思うから、だとするとあんた自身が統合失調症で弟さんがいない可能性の方が結構高くないみたいな、
よくさネットのさ何知恵袋みたいのでさ、あんな映画1本分ぐらいさ落ち着けられたもんだよね、
そうっていう結構衝撃のラストっていうので、まあ、すごい話題になった、まあ、書き込みがあるんですけど、まあ、とかもね通じるようなこうちょっと認知の歪みっていうか、うん、みたいなのが、まあ、だからそうなんて、なんか文章上で読むとさ、うん、なんかああそうなんだと面白いなとか思ったりもするし、うん、まあさっきの高野君の話はいいけど、うん、なんかまあ言っちゃえばなんつうの、ああはいはい、フォーガットンみたいなやつね、みたいな、う
ん、ああそうです、ただちょっとフォーガットン感はわかる、
ね、なんかともするとね、うん、あはいはいはいはいみたいな、あの感じのやつだとか、うん、フライトプランみたいなやつ、ね、みたいなやつだ、はいはいみたいな、
まあ、俺らがそれを散々エンタメ化されたものを見てきてるから、うん、いざなんかまあ最初の始まり方は真面目、うん、やっぱ一応真面目なこの本作を見れた時も、うん、なんか、うん、ちょっとなんかその真面目だよとか、まあ、はっきり言われない限りなんか思っちゃうんで、そのフォーガットのやつだろみたいな、
なんかね、今作見て思ったけど、その統合失調症のそういう症状みたいなのってやっぱ映画とめっちゃやっぱ相性良くて、でかつなんかその実はこう思ってて、その語り手自体の認知が実はおかしかったですみたいなタイプのことによってサスペンスを生み出すものってかなり映画の中でもかなり長い歴史としてあるじゃないですか、で言った時にやっぱね、エンタメとしてやっぱりそこはね、うん、機能しやすかったりするから、
うんうん、今作もね、なんだっけ、不刑事犯罪ドラマ、なんかすげえ B 級な、
煉獄ね、プログラフィ
ーもうだが大好きっていう設定、
だからネフリのさ、ウィル・スミス主演のさ、
カードみたいなやつ、
なんかこうウィル・スミスとなんかこう、なんかこうさ、こう緑色の
なんか
バケモンみたいなや
つ、バケモンみたいなやつがこうなんかこうさ、うん
ジョエル・エドガートンじゃなかったっけ、
多分ね、直接的な元ネタは多分スーパーナチュラルとかだとは思うんですけど、うん、
煉獄ね、
そう煉獄の、
あと同じネットフリックスだと多分ルシファーとか、
ああそうだね
とかの、なんかあるよなこういうドラマ、いやまたキャストが絶妙でさ、男の方のダレンの役やってて、まあ、途中で まあ、妄想の中で出てくるんだけど、あの人とかあのマシュー・グレイ・デュブラーって、あれなんですよ、クリミナルマインドってドラマでずっとあの捜査官の役やってる、なんかイケメン役者みたいで、なんかまあ500日の様とか出てるんだけど、なんかあの絶対にこういうドラマでこういうやついるっていうやっぱ演技なんだよね。
なんかこういうやつなんかちょっとコミコっぽい方の会話とか
でなんかはいはいはいってなんかわかる。でも俺今最近ずっと自宅にいて何見てるかっていうと、なんか最近になって突然なんかスーパーナチュラル見てるんですよ。でも多分ね、
DVD ボックスありますから
ね。そうそう、なんかブルーレイボックスもあるんだけど、なんかね、わかるあの感じ。なんか多分本当に参ってくるとね、多分ああいうのしか見れなくなってくるんだと思う。
まあ多分参ってるからっていうのは、普通に多分あれがに対してものすごく、うん、あのまああの、うん、好き、あの作品が好きっていうことだと思うけど、う
ん、
ま
あ、だってなんかあのお母さんが自殺した後になんか見てたとかなんとかっていうのは、うん、なんかまあなんかそういう、まあいわゆる俺らの言葉で言うところの毛布映像みたいなポジションの、ドラマ、う
ん、だからあれさ、ルームメイトがさ入ってくるときにさ、なんかあって止める感じがめっちゃ分かんない。あの毛布映像だから、あの俺が見るためであって、お前らになんかこう見せるようではないみたいな感じだから。
あとなんかダブルデートの時にさ、そのドラマの話をさ主人公がし始めてさ、女友達もさ、その話やめて、煉獄の話やめてみたいな、
今はやめてっていうその感じね、っていう、まあ、結構実はあの細かいところに至るまでこの、うん、あの煉獄ドラマがいかに彼女に対して影響を与えてるかっていうのが最後まで出てくるんですけど、
私は、
う
ん、なんかその彼女の、妄想の中っていうのを構成する要素、その妄想っていうのが 100% で全部妄想で生まれたわけじゃなくて、こう現実の中にある、あるもしかしたらこうじゃないって一瞬思ったことみたいなものがどんどん加速する形で、結びつくはずがない A と B がどんどん結びついていって、彼女の中であこういうことなんだっていう認知になっていってしまうっていうのは、その現実にその認知の元になるものっていうのはいっぱいあるんだけど、そのうちの一つを構成するものとしてやっぱり煉獄っていう、あの海外ドラマを、
タイトルロードが安っぽいんだよね。誰と
赤さん、なんかさ、こうで金曜の土曜の夜か、土曜の夜にさ、こうさ、あのルームメイトのカップルがさ、帰ってきてさ、家帰るとさ、こう煉獄見てるわけじゃん、主人公の女の子がさ、また煉獄見てんのってさ、結構心配されるじゃん。余計なお世話ばかりやろって思うよ。
本当ね、まあ、しかも多分あれ完結したドラマなんですよ。いや、なんかすごいよね、あの一人だけ熱量持ってるから
。でもさ、好きなテレビシリーズだったらさ、人生の中で何回か見返、何回も見返すってことはあるからね。なんかそれをさ、なんか土曜の夜にさ、一人で恋人とも会わないでさ、海外ドラマ見てるなんてさ、なんて不健康なんでしょうみたいなことで、なんか心配してくれてるのはわかるから、別にだからケッとは思わないんだけど、でも、あの事実だけ切り抜くと、
大きなお世話になる。
いや、でもね、結構ね、ずっと同じ録画したやつをね、見てるとね、あの、肩から、いや、俺もそういう、あの系あるし、俺最近ずっとあの、のんのん日和っていうね、大好きなモーフ映像のアニメをマジで3週ぐらいしてるんですけど、他のね、いっぱい見なきゃいけないもんあんのに、あのね、旗から見るとね、なんかね、うわってなるんですよ。僕も実家に帰ると、なんか最近わかんないんですけど、僕弟がいるんですけど、弟がずっとなんか今のテレビで、あの、再放送、再放送ぐらいの、あの、キテレツ大百科をエンドレスリピートで見て、もうこいつは狂ってるんじゃないかみたいな。っていうのがなんか数年前あって、その感じ。
そう
俺はいいけど、あの俺の知り合い来てる時やめてくんねえかって感じ、
ついでに多分この世の中にいる多分60って、うちのばあちゃんがそうなんだけど、永遠と相棒見てるからね、
相棒だってね、決してそのそういう風にならないと限らないドラマですからね、
だから俺ばあちゃんの部屋の隣で今基本的に家で作業してるんだけど、扉開けると大体相棒かね、朝ドラ見てるからね、
まあ、でもなんかちょうどいいんだろうね、きっと、相棒ぐらいの感じで、まあ、相棒面白いけど、でもそんなになんかその臨時ウォッチするドラマじゃないじゃん。まあ、いや、いいんですけど、はい、あのっていう
ね褒められたもんじゃない映像を見てるあるあるとしては、
かなり別に褒められたもんってかね、別にね、何見ようって
言
って
そうだけど、なんかあるんだ
けど、勝手なんだけど、まあ、その
分かんないけど、なんかフェリーとかずっとさ、最初から見てたら、おぉ、新鮮だなみたいな、まあ、
それはそれで、
それはそれでじゃないですか、なんか、
そもそも映画の話に戻ると、土曜の夜に、その、
でもあと誕生日とかって
そうね、若い女性がね、 そんな外に遊び、クラブに行ったりとか友達遊んだりとかしないで一人で煉獄を見ながら編み物してるっていうのはなんかその人とも関わらないし良くないよ、それはなんかそういうこと言ってくれる友人がいるの大事だと思うけど、うん、っていうことだと思うんですよ。それ別に何を見てるかじゃなくて、うん、その土曜のみんながね結構その外に出るような時間帯に一人でずっと毎週いるのはどうなのっていうことだと思うんだけど、あのそれはあの気を心配してくれるってのは分かってるけど、うん、あの余計なお世話ですよね
っていうことは ね、はい、あったりします。
いやでも本当に多分それって重要で、うん、あの結構それが原因とかの可能性もなきにしもあらずだから、そのああいう例えばインドアの人って、うん、ああいう外圧があることでも結構それだけでストレスだったりするわけよ。だから、うん、そうそう、だからもうあもう私はちゃんと外に出て社会生活しなきゃいけないっていうそのプレッシャーも結構でかいから、
ね、多分彼女にとっては、ね、うん、編み物しながらアンドラを見てるのが一番至福の時間かもしれないんだけど、なんかそうだからこのドラマって俺2回、まあ、見たんですけど、うん、あの2回目見るとなんかね、だから感覚としてはあのヘリディタリー見た時みたいな、もう2回目見た時と全く同じ感じで、あもうこの時点からこれあったんだみたいなパーツがいっぱい出てくる、うんうん、でなんかいや俺の記憶がなんかちょっと薄ぼんやりとしたってのもあったんだけど、うん、まあ、例えばなんかそのやたらピンク色にこだわるのって最初の占い師がピンク色がいいって言ってたからだったりとか、うんうんうんうん、なんかそのドラマの今言ってたあのドラマ見ながらね、あの編み物してた時にその友達やってきてうんぬんってやった時に、基本的にこのドラマにおける一番最初に妄想をらしきものを発症するタイミングってあのパーティーの直後なんですよ、うんうんうん、だからあの多分楽しくもちろんまあ過ごしたのかもしれないし、あのなんかいい感じの彼氏みたいになりそうな人も出てきて、なんかハッピーっていう感情も多分嘘ではないんだろうけど、でもそれと同じぐらい多分その外交的であろうとすることって多分プレッシャーになるんだろうなっていうのは、まあなんかすごいその感じがリアルではあるっていうか、なんかだから本当にだからね、やっぱ見てると、まあ、本当にこの症状出たわけが本人はないかもしれないけど、なんか本当にこのモードになったことある人が書いてるなっていう感じのするなんかそのラインをずっと行くんで、
なんかだからでもそこが結構重要な部分で、なんかその娯楽としてこうしようとかっていうよりも、あのこの人から見たらこうだよっていうことをかなりリアルに書く方向に多分ドラマが語られてて、で多分今作が分かりづらいっていう人が多分いると思うんだけど、っていうのは普通の現実の時間軸の感覚で描いてるっていうよりは、それを感じてる主人公と視聴者でその世界の認知がちょっと違う人の視点からにかなり寄り添って描いてる、あの 100% で主観ではないんだけどの認知にかなり寄り添って描いてるから分かりづらい部分があって、それとでもやっぱ映画の表現、映画っていうメディアっていうのはやっぱ世界って結構そこはめちゃくちゃ相性良くて、で東芝の今作見たところで、俺は別に東芝のなんか調べてるとかじゃないけど、今作見て思うのは2点やっぱあって、1個が認識できている時間、今私昨日これしたとか今これしてるっていう風に自分が今何してるかっていうのは認識できている時間と、もう一個また認識できてる時間、認識できてる時間 A と B の間っていうのの中に、認識できてない時間っていうのはかなり長い時間としてあって、それが空白として自分の中でできてしまうっていうのと、あと妄想がそのままイコールで現実と重なっちゃって、その区別が つけることができないっていうのが、まあ、2点だと思うんだけど、でこれってやっぱ映画ってメディアめちゃくちゃ相性良くて、これを語る上で、で何でかというと映画っていうのは基本的に普通に流れてる現実の時間っていうのの中の一部分の時間を切り取って、かつ切り取る時間を切り取って、かつそれをどこかからの視点で切り取って、でそれを必要な部分だけつなぎ合わせて組み合わせたのが映画だから、映画っていうメディアとこの統合失調症の認知できてる時間と時間の間に空白があるっていうのと、現実と、妄想が重なっちゃう、それと視点が、違うものが入っちゃうっていうのは結構めちゃくちゃ相性良くて、ただも通常の映画って視聴者に納得できる形、ちゃんと物語をどう語るかっていう形でちゃんとそのバラバラにした時間自体をつなげていくと思うんだけど、今作ってそのサラっていう主人公の認知に割と合わせてその 時間を重ねていくから、うんうん、で後半それがそのサラの中でどんどんやっぱドライブがかかっていくってなると、そのサラの側に寄り添った組み合わせにどんどんなっていくから、それが分かりづらく見えるんだけど、それはかなりあのおも、まあ、結果として最後面白いんだけど、うん、面白くするためにそうしてるっていうよりは、かなりなんかその症状をリアルに描いてるって感じがすごいする。でそれでやっぱ映画っていう意味ではめちゃくちゃ相性がいいなっていう、
そうね、なんかそうだからその病気、まあ一応の病気ドラマとしてで見ると、だからそのさっきヘレディタリーみたいって言ったのは、なんかねもう始まった時点から積んでるみたいな話になってるんですよ、結構描写としてね。あのじゃあこの時点でこうしてればもうちょっと良くなったとか、この人がこうしてあげてればこうし良かったとかじゃなくて、出てくる人たちって基本的に、まあ、あのルームメイト の彼氏だけは、ね、あのなんかずっと嫌なやつですけど基本的にみんないい人なんですよね。ルームメイトも常にその気を使ってさ、あのなんていう の, あの欧米人の中の、まあ、全員じゃないんだろうけど、なんていうのこう肯定する言葉であの相手に何かを言うタイプの人、
はいはい、
だからなんかドレスとかもさ、おばあちゃんがこれおばあちゃんのドレスだろって言ってさ、いやお前今のこのご時世にこのドレスはっていうドレス持ってきたら、あそれいいけど汚れちゃうからちょっと別のこっちとかの方いいんじゃないかしらみたいな、あの感じなんか、あこのあそうねこれもいいけどそれこっちの方がいいんじゃないみたいな、あの促し方とかの優しさとか、まあ多分一緒にルームメイトやってるからさ、付き合い方も心得てるからなんだろうけど、なんかそうやって多分やんわりと肯定してあげていくことっていうのを、あの新しいその彼氏の方、ダレンね、ダレンの方もさ、その、まあ、僕の、まあ、この映画のハクビだと思いますけど、デートシーン、もう結構ここ数年 の,、あのあらゆるデートシーンの中でも結構地獄度の高い、あのシーン、名シーンだと思うんだけど、はい、まあ、ディナーをしていて、もう彼女はその時点でもうかなりその症状を深めてるんだけど、彼からすると、まあ、前に一回会ったぐらいだし、その時はまあ普通に正常だったと、まあ、ちょっと変わってるぐらいの子だと思ってて、その感じがでも逆に可愛いみたいな思ってて、で、まあ、ぶっちゃけ男だから、男だからってちょっと乱暴かもしれないけど、こうもうその先もうちょっとこう視野に入れてる感じの、こうちょっと性欲出ちゃってる感じ、その彼、誰のね、
話がねめちゃくちゃ合ってくるん
で、なんか、まあ、分かる分かる、ね、そうだよねみたいな感じで言うんだけど、それってまあ愛情とかももちろんあるし、なんかそのそういうこうなんていうんだろう、合わせることによって彼女に好きになってもらおうっていう感情が、
お前も何ムー読んでんの、
そう
なんか俺も結構そういうの好きなんですよねみたいな、
だよねみたいな、あ、分かる、オカルトいいそうだよねみたいな、いや UFO とか俺も超好きみたいなのって、あれあのなんていうの、恋愛の初期段階に置いてよくある、あのあ俺もそう、そうあのテラスハウスとか見てると本当によくあるんですけど、あの
めっちゃミートゥー、
そうめっちゃミートゥーねみたいな、俺らしか分かんないよあのみたいな会話とかをする感じのノリでやると、それ自体全然悪いことじゃないじゃないですか、恋愛の初期段階で、でもあの段階の彼女においてはそれだけはやっちゃいけないっていうコミュニケーションなんだけど、結果的にだからそれをやったことによってお互いにかなり傷つくことになるし、彼女の妄想は、まあ、そこでこう一回肯定した後に否定することになるから余計に深まることになるっていう、基本的に彼女の妄想ってなんかこの劇中見てる限りだと何かしらの否定が加わると余計に悪化していくんで、っていうのをなんかもうデートの中で、せっかくこの彼との関係だけはなんとかね、彼女の中で救いになり得たかもしれないんだけど、それがねもう明らかになんていうの、そのデートの最初の段階の会話からさ、おっとみたいな、
でも国語ゲートとかビハインドザカーブとかってあれの何先にみたいな、めっちゃお互い分かりきった結果2人でこう なんとか聞こえですよ行こうぜみたいなな
るから、彼がねあそこ引かなければ、
そうそうそうそう、
なんかでもさ極端、なんか統合失調症だから結構極端に見えるけどさ、なんか人と付き合う時って多かれ少なかれさ、そういうそのいくら共感できると思って話してても共感できない部分にぶち当たることっていうのはさ必ずあるわけでさ、そこに対してじゃあどういう距離感を取って付き合っていくかっていう話だとは思うから、なんかでもそれって今回俺ヘレディタリーもやっぱ重なってみたのがやっぱあって、それは特にその今作やっぱ後半に行くと自分の中にある祖母っていうか、やっぱその今作やっぱあるのがおばあちゃんも統合失調症でちょっとおかしくなって死んじゃったし、でお母さんはその後うつ病になって死んじゃったし、自分の中にもそれが遺伝してるんじゃないかっていう感覚の恐怖感 っていうのって結構描かれてたじゃないですか。それでやっぱヘリディタリーと近いテーマではあって、うん、ね、って言った時にでも今作ってやっぱそれをすごい最終的にそれって何が怖いかっていうと、うん、自分の中にある母親とか祖母っていう、うん、他者だけど他者じゃない存在、うんうん、自分の中に入ってしまってる他者の部分、うんうん、自分の一部なんだけどそれが他者である部分っていうのが自分をコントロールできない方向に変えていってしまうんじゃないかっていう恐怖感で、これって結構やっぱここ最近ホラー映画やっぱ多くて、うん、ローもそうだったし、うんうんうん、ヘリザリーもそうだったし、いかにして自分の中にある親だったりとか、うん、おばあちゃん的なもの、うん、祖先みたいなものの他者性っていうのが、うん、なんか自分を変えていっちゃうんじゃないかって怖さってあると思うんだけど、そこにどう向き合っていくかって話ではあるから、う
ん、なんかローのタイトル出た瞬間に俺ローのラストを思い出してしまった。確かにそういう話だったけど、
お父さんも噛まれてたんだよ。
特殊すぎて、やっぱローが特殊すぎるせいでなんか言っちゃった、なんかノイズになっちゃってごめんね。
なんか結局まあなんかそういうことだから、でなんか話戻ると、で同時にやっぱあのヘッドリーで言うと、俺同時にミッドサマーもやっぱちょっと同じ監督で思い出したりはしてて、それは特に何で思い出したかっていうと、やっぱりその自分の中にあるこう止められようもない感情だったりとか妄想みたいなものっていうのと、恋人に当たる人っていうのがどの程度そこの距離感に寄り添うことができるかっていう部分において、うん、結構ホースガールにおける主人公とダレンの関係性の距離感っていうのと、ミッドサマーの、まあ、彼氏の距離感が近いなと思ったんだけど、うん、ミッドサマーの彼氏と比べるとね、うん、今作のダレンはもうちょっと寄り添おうとしてたし、
いいやつてる
だし、なんかあの、まあ、あと同時にね、あの俺ちょっと答え言うと、うん、まあ、俺もそういうことあるんだけど、なんかこうさ、しかも今回東郷城っていうか、その完全に妄想だからあれだけどさ、うん、こう好きこうな相手とね、うん、何ヶ月の相手と話してる時とかに、うんうんうん、話題を合わせていく時に、うん、なんかその大して好きじゃないものでしょ、うん、俺それ好きだよみたいな感じで話せるやつ、まあ、いやちょっとこれごめん、ちょっと本当にかなりバイアスのかかったヘイト込みで言うけど、うん、それなんか営業能力の高いやつみたいなやつ、うん、営業やってるやつって大体そこ上手いんですよ、うん、それはあの異性の関係に限らず、うん、なんかその大して好きじゃないけど、あ、それ好きっすよみたいな、しかもなんか絶妙に、うん、あのそこだけは抑えてるみたいな、うん、映画そんなに好きじゃないけど、うん、なんかあのこの作品のタイトル上げとけばとりあえず、うん、まあ話せるだろうみたいな、うん、まあ抑えとくみたいな感じの抑えられてるやつの話し方は基本的に、うん、でそういう形のコミュ力の高いやつのはいいやつだったりするけど、うん、俺は傍から見てて嫌いです。俺は嫌いです。
何の話？
俺は嫌いです。
ホースガールズは
関係ない関係ない関係ないけど、俺はそういう感じの話の合わせ方ができるやつのことは嫌いです。
でもホースガールのあいつって割とオカルト多少好きだったよね、
多分。多分もう元々一応多分興味がある。うんうんうん、でもそれってさ、要するにこう、まあまあ、まあ、言っちゃえばなんか
そのエンタメとして楽しむ分にはだけど、うん、実際に行動に出そうぜってなってくると、うん、ちょっと待てよって。
だからね、あのムーっていうか、まあムーってムー作ってる人たち自身はさ、ある種のリテラシーを持って作ってると思うんだけど、うん、だからその真顔で読み始めちゃうっていうことを、うん、多分やられた時に、あ、そっちで見てたんだ君みたいな感じになるあの瞬間、うん、まあ、てかまあ普通にやろうとしてること自体がもうドン引きせざるを得ない、そのハサミ持って墓地でおばあちゃんの
せめてスコップをね
そう
なんかさっきもあるけど、でもなんかそこにおいて彼は、うん、あの一瞬引くけど、うん、その後で今作で一瞬引いた後ってやっぱ彼女のどんどん妄想の方に走っていってしまう、うん、走って、まあドラマ自体がその、うん、彼女の中でじゃあそれにどうケリをつけるかの方向にドラマが進むから、
出てこないから
ね、そのダレン自体は退場しちゃうんだけど、うん、でもあそこでダレンとその主人公サラの関係性が続いていくって方向性もあり得て、うんうん、ダレン自体がじゃあその彼女がそういう風に思ってるっていうことにどう接していくかっていうので、うん、距離感を取っていくってことができると思うから、うん、だから、ね、っていう可能性もあるなと思いつつ見ながら、俺は、うん、あ、ミッドサマーのあいつに比べてダレンめっちゃいいやつじゃんって思いながら見せた。
あの後にやっぱ偉いのはダレンの一番偉いところって、あの後にちゃんとルームウェイで電話してるんですよね、うんうん、だからあのいやなんか様子が変だったからとにかく彼女のこと見てあげてくれって言って家に行ったら、あれね、お香を焚いてもうマックスになっぱなってるっていう、
なんだっけ、なんとか衛星、
サティコ衛星、
あれってなんか割とスピリチュアルワードとかなのかな、
っていうのが多分でもサム一番最初に、うん、で結構あの中盤とかに出てくる、今作 もう一回見返してないから分かんないんですけど、うん、多分冒頭の時点でかなり後ろの方に出てくる時間軸のものっていうのも、うん、もう実は劇中のカットの中にいくつか入ってて、うん、
あの窓の外にね、あるいはエキストラとか、
うん、いさったりとかするから、正直だからその彼女の視点から見た時間軸で並べられてて、うん、彼女の視点から見た時間軸っていうのが家、例えば部屋から出ていく自分を部屋の中から見てくって、うん、見てる自分が同時に見てるって視点だったりとかって結構かなりその入り組んでるから、うん、どれがどうっていうふうには言えないんですけど、
うんうん、
なのでもそのサティポエースに関しては結構前半の出てくるあそこのアメリカにおける湯沢、アイルランドにおける湯沢屋に
湯沢屋だね、
まあ、当たる店にの前をうろついてるちょっと多分相当もう頭がボロボロになってるホームレスのおっちゃんが言ってる言葉だから、
サティコ衛星が取ったことは言って
る、技術の神、
うん、だその言葉を、まあ、最初はね、なんかかわいそうな人って、うん、言ってるんだけど、うん、ちなみにサラじゃねえや、ジョーンだ、
あ、はいはい、
お店の、
はいはいはい、女の人ね、
めちゃくちゃいい、
BSA 検査を進めてくれる
なんか、あ、この人と友達になるってなんかいいなっていう人なんですけど、はいはいはい、あの人がだからかわいそうな人ねって言って、うん、まあ、見てるおっさんの声っていうのを聞いてて、うん、まあ、そこになんか川口さん先生に影響を受けてて、うん、ただまあその、リアリスティックに受け取ろうとすると多分ああいう声を聞いてるっていうのとか、占い師のなんかピンク色はパワーをもらうからみたいな言葉、それから多分駐車場で普通に多分同じエリア内にある別のお店にいるおっさんと、まあどっかで見かけたであろう女の子っていうか、まあ途中でルームメイトの顔すらまともに認知できなくなってるから、下手するとただ単に自分の中で後から辻褄合わせてこの精神病院で一緒になったこの人はそうだ、私の前に見てた妄想の中にいたあの人だって後から辻褄合わせただけの可能性も結構ある、うん、
それもだから全くリテラシーのない観客は一番ファーストシーンから見せられてるってこと
だ、ね、うん、そうそうそうそう、うん、っていう構造だったりとかするんで、まあ、なんか2回ぐらい見るとなんかまあ大体なんかそのリアリスティックには多分こういう風に作ってあるんだろうっていう、なんか外側は見えるんだけど、
確かそこまで引いたドラマだって、主人公の主観ドラマじゃないとしたらさ、うん、なんかめちゃくちゃイリーガルっていうか、なんか、
う
ん、
そう
ね、不公平な、ね、作りだけど、だって主人公の主観ドラマだからそれでいい、
うんうんうん、あと結構なんかその、まあ、1回目の時も結構グッときたんですけど、2回目見た時のもうどうしたらいいか分かんないって言って泣き出してる、うん、だからそのお香を焚いてマックス状態になった時ね、うん、彼女のあのなんかこう悲痛さみたいなのは結構なんかもうちょっとなんか泣きそうになるぐらいのなんか死に迫ったものみたいなのがあって、うん、実際そのなんだよね、はたから見てるとさ、いやそれは妄想だし、うん、この人が早く病院に連れてった方がいいよで済むんだけど、本人からするとね、そのそもそもじゃあどうしたらいいのか分かんないってことだから、うんうんうん、
それはレイトさんのオールタイムベスト映画であるテイクシェルターとちょっと近い
ですよね。
テイクシェルターは最後にそのだから、まあ、俺はあれがどういいとは思わないけど、うん、なんかその主人公の愛とマイケル・シャノンが見てた、まあ、終末的妄想とされるものが、うん、最後奥さんのとか息子の目にもちゃんと明らかになるっていう、なんか、うん、
だ
から
つまり、まあ、
今一応バッドハッピーエンド、ね、そ
う、基本的には今回の映画とほぼ全く同じ構造で、うん、主人公がだんだん妄想を強めていって、周りの人がそれにどんどん離れていって、うんうん、あ、俺は病気なんだっていうのは、まあ、テイクシェルターの場合は、自分で途中で気づいて、治そうとするんだけど、うん、どんどん深めていっちゃって、うん、最終的にとにかく治したいんだっていう意思を表明するところが一応クライマックスになってて、でそこでなんか穏やかな日々みたいなのが一応続いた後にクライマックスっていうか、まあ、ラストシーンが、それまで見ていた、終末的な妄想っていうのが、まあ、まんま目の前に現れて、でそれを一緒に隣で見ている奥さんも見て、あなたの言ってたやつってこれだったんだねっていう、だからそのテイクシェルターの僕が好きなところはその、妄想であろうあれなんであれ、その怖いとか恐怖心みたいな感情っていうのを共有できないっていうことが辛いんだって、
う
ん、
そうね、
そのどんだけ恐ろしいものだっても共有できた瞬間にそれは恐怖ではなくなっていくみたいな感じっていうのが、あ、すごくいいなと思って、うん、テイクシェルターすごい好きなんですけど、
なんかお化けとかでもさ、クラシックの魔王イズムっていうかさ、うん、お父さんあそこに魔王がいるよっていうのをさ、うん、息子よそれは魔王じゃねえよみたいに言われることがめちゃくちゃ怖いわけじゃないですか、うん、
マオイズムってさ、マオカートンとかになるから、
ね、あ、じゃあ
マオイズムって
マオイズムですね、
だからお父さんあそこにマオがいるよ、あ、本当だね、マオいるよ、
うん、怖いよ、お父さんがちゃんと、うん、 魔王だっつって、うん、逃げるぞ息子っつったらよかったって、
それはあれですね、アカシアにおけるアントニオ猪木みたいな、カラーって
あれは魔王っていう
んだ付き合ってくれる人がいるってな
った大魔神ですから、
ね、大魔神あっちはあっちで魔王というか、はい、だから、そって、だからその共有してくれるっていうことはやっぱ大事なんだけど、うん、まあ今回においてはね、うん、ちょっと
そういうなんかその今作ってやっぱ男性自宅とちょっと違う、男性自宅とやっぱ結構近い感じがやっぱあって、うん、男性自宅も結局そのまあ、統合失調症とは男性自宅はっきりと分からないけど、うん、かなりその妄想癖がある女の人っていうのが、うん、物語が進むにつれてその妄想のドライブがかかっていって、うん、結果として妄想のドライブがかかっていくことによって周囲から人も離れていって、うん、でっていう話だと思うんですけど、うん、やっぱ男性自宅がやっぱ周囲の人っていうのが撮ってるのナース・フォントリアだからってなるんだけどさ、まあ、誰も優しさっていうものがあまりどんどんなくなっていく、ね、彼女っていうものに対してちゃんと接しようとする人が出てこないっていう、あの部分と、が結構やっぱ今作とは違うと思ってて、まあ、基本的に、寄り添ってくれる人、うん、で、100% で寄り添えなくても、なんとか、彼女をなんとかしようっていう姿勢の人って、っていうの、むしろそれしか出てこない。
そうですね、ジョーもそうだし、うん、あとあの精神科医のさ、あの最後に出てくるあの人もさ、うん、なんか診療できる顔、
ガワラさんにめっちゃ似てる、まあ、イコールちょっとスピルバーグに似てるってこと
だ、
ね、ああ、ガワラさんになる
あ、そう、同じ系統、うん、だ、信用できる顔っ
ていうね。だけど、うん、結局コナグってでもジョーって自分の中でそれにどうケリをつけるかっていう話の方向性で、うん、なんかもちろんやっぱその人間仮免許証とか読むと思うんだけど、うん、やっぱ周囲の人がそれをどう向き合ってくるかってめちゃくちゃ大事だと思うんだけど、うん、でも結局自分の中でそれにどうケリをつけるかっていうことがやっぱ重要なわけで、うん、でってなってくると今作ってやっぱその治療するっていう方向、うん、だからそのやっぱ現実多くの人がこう言葉を 共有できてる人たちっていうのが、うん、あの認知できてる、割と共通意識で比較的誤差なく認知できてる現実っていうのがやっぱあって、現実っていうのは格好付けの現実っていうのがあって、うんうんうん、でやっぱ統合失調症とかってなってくると、その比較的こう多くの人の中で誤差なく、あまり誤差なく共有できてる現実っていうものからどんどん離れていっちゃうっていうことが、うん、まあ、今回で映画で描かれた症状だと思うんだけど、うんうん、って言った時に治療するってなると、その誤差の部分っていうのを、うん、誤差がめっちゃあるってわけじゃん、うん、あの主人公って本作、うんうん、その誤差の部分っていうのを一個ずつこう認知を変えていって、それはち、あの間違ってるよって多分言って、もうこう、
いや、まあね、治療の方法としては多分間違ってるよって言えない、うん、言えないから、うん、なんとか、まあ、催眠療法とか、まあ、カウンセリングとかで、うんうん、その認知をなんとかこう、うん、正常の方、正常というか、まあ、それでもまだ生きていけるようになんとかするっていう、うんうん、結構大変、
お医者さん の, あの治療の仕方が、ね、うん、結構なんていうの、あの一応、まあ、君の言ってることは、あの正直に話してくれたよと、はいはい、君のことを信用している、でも僕個人としては君の言ってるこの点については違うとは思うっていうぐらいのバランスで話してるっていうのが、なんか、まあ、むずいよなと思って、確かに、うん、だってね、いやそんなの嘘に決まってるじゃんバカじゃないのっていう話は できないだろうし、うん、で、あの要するにこう比較的話ができる段階の時の彼女だとさ、なんか今ってじゃあ、うつどれぐらいとかさ、うつ期なんかまあこれぐらいっていうふうにちゃんと答えれるし、その要するに自分をちょっと客観的に見れてる状態だと答えれるんだけど、その後にまたそのルームメイトがさ、まあ、本当にいいのかいないのか分かんないルームメイトがいて、でその人と話すと今度、あ、そうだったんだって言って、もう全肯定された状態であの話をするんだけど、そうすると今度さ、なんか、あ、もうこの人今俺の言葉聞くモードじゃなくなってるぞっていう風になってきて、で彼女はでも今一番いい気持ちだって言ってるわけ、
もうなんかその全てから解き放たれた、
解き放たれたっつって、っていう難しさ、
そう、なんかそれでも前提としてさ、正しい認知と正しくない認知っていうのがあって、うん、やっぱ方法は何にせよ、うん、正しい認知の方に間違った認知を近づけていくっていう方法ではある、うん、あるわけじゃん、うん、でも今作ってやっぱ、まあ、だから今作ってそのいわゆる正しいっていう意味でのハッピーエンドではないと思うんだけど、うんうん、主人公が にとっての正しい認知、だから普通の現実の認知からしたら間違ってる認知の方にどんどん加速していくことによって、結局主人公がきついのってさ、現実の認知と自分の認知が違うことから来る苦しさってのはかなりあるわけじゃん。その周りの人たちはこういうふうに認知できてる現実っていうのは自分は認知できてなくて、それによって変な人に見られてしまうっていうことによる生きづらさっていうのをかなり抱えてる主人公っていうのが、最終的に自分の認知が本当だったんだっていうふうな認識、 100% で自分の認知が正しかったんだっていう認識に至ることによってハッピーエンドで終わるラストだと思うので、でそれはなんか映画として提示するラストとしてはめちゃくちゃいいラストだなって個人的には思っていて、でっていう感じがまだすごいそれはあって、でなんかそれが多分ダンサー・イン・ザ・ダークと結構違うので、ダンサー・イン・ザ・ダークも結構それに近いラストだと思うんですよ。でっていうのでちょっとダンサー・イン・ザ・ダークのネタバレをするので、ダンサー・イン・ザ・ダークまだ見てない人はここで聞くといただきたいんですが、ダンサー・イン・ザ・ダークのラストって結局主人公っていうのがまあ冤罪で、かなり認知がおかしいっていうことを理由がまあありつつ、まあそれを逆手に取られて冤罪の罪をかぶせられて死刑になるじゃないですか最後で、それで旗から見たらめちゃくちゃ悲劇で、で最後でもその死刑台の階段を登っていく主人公にとってそれはミュージカルになっていて、彼女にとってはある種その輝ける世界に行く、あの階段を登っていく、もう本当にあのめちゃくちゃ華やかな音楽が流れていく中で彼女はハッピーエンドとして死んでいくんだけど、旗から見たら何も悪いことしてないのにその障害があるっていうことで、罪をかぶせられて、で反論する言葉もその上でその信頼されずに死んでしまったラストっていうのが描かれて、だからまあなんか結構ダンサー・イン・ザ・ダークがうつ映画っていう風な言われ方、僕はうつ映画って映画と、するやつが基本的に大嫌いで、
うつ映画警察
が本当にうつ映画ってやつは本当にあの死んでほしいなと思うんですけど、はい、ごめんなさい、なんですが、そのうつ映画っていうね、ダンサー・イン・ザ・ダークって結構うつ映画の代表みたいな感じがあると思うんですけど、うつ映画っていうやり方をね、するところにあると思うんですけど、なんでダンサー・イン・ザ・ダークがやっぱうつ映画っぽく見えるかっていうと、死ぬシーンを見せている、彼女の視観から見たらこう見えているけど旗から見たらこれは首を吊られるシーンっていうのと、彼女が死んだ後にどうなったかっていうのをちゃんと、ストーリー上でも見せてるってことによって、それ、彼女から見てる主観っていうのと旗から見た客観で、主観から見た、ハッピーなものっていうのと、客観から見た不幸なものっていうのをダンサー・イン・ザ・ダークで両方とも描いていて、最後に来るものがどっちかっていうと主観ではなくて客観から見た、悲劇っていうものを見せてるから、あれは胸くそ悪く見えたりするわけだけど、でも俺はダンサー・イン・ザ・ダークそんなに不幸じゃなく見てるっていうのは、でも彼女にとってはハッピーエンドだったからねっていうふうに俺は見てるから、ダンサー・イン・ザ・ダークってうつ映画っていう、うつ映画バカが、言うほどうつ映画じゃないと思ってるんですけど、まあでも、とは俺がどう思うが、明らかにやっぱりあの映画のラストっていうのはハッピーエンドというふうには客観的に見て言えないと思います、でも、その意味においてもホースガールって映画は、そのダンサー・イン・ザ・ダークの語り口で重ねて言うと、最後主観で終わる、ハッピーエンドの主観で終わる、まあ、結構ねあの UFO が彼女にとってなんか妄想で、実は自分はその宇宙人によって作られた、クローンであるっていう妄想を、かなり後半高めていって、で最終的に、その、UFO 自体が、彼女を迎えに来て、彼女は、その UFO から出る光の中に吸い込まれて終わります。でこの映画のラストカットどうなるかっていうと、その吸い込まれた彼女の主観の後に、いなくなった彼女の靴だけが置かれているカットで終わるんですけど、これって、本当にどうなったのかわからない、
客観的にどうなった
のか、客観的に彼女は向こう側に行ったのか、本当に行ったのか、ただいなくなっただけなのかわからないんだけど、でも、主観から見たハッピーエンドでこの映画自体が終わってるっていう部分で、この映画はかなりめちゃくちゃいいラストだなと思ってる、で個人的に、好きな、映画のラストシーンとして、映画の向こう側に行くっていうラストシーンが結構個人的にはめちゃくちゃ好きで、でこれ分かりやすい例で言うと、暴走パニック大激突っていうね、
分かりにくいやつ
映画があるんですけど、
認知度で言ったら分かりにくい
よ、いや分かりやすいよ、暴走パニックわざわざ全部出てるんだからね、 あるんですけど、あの
もうちょっとね、なんか未来世紀ブラジルとか出してくるかと
思って、いやいや、未来世紀ブラジル、映画の向こうに行くっていう、今のモトパリットで行くっていうか、まあ、そうなんですけど、はい、映画の向こうに行くって何かっていうと、映画っていうのが、まあ、観客が見たら、映画自体がそもそも幻想なわけだけど、うんうん、でもその映画っていうスクリーンの中に映ってる幻想の中で、描かれてる現実の中で追い詰められた主人公っていうのが、さらにその映画の向こう側にある幻想の中に入っていくものっていうのが俺結構映画の向こう側に行く作品だと思ってて、なんかその
さらに奥
って、あ、こっちこっちじゃなくて、
あのほら幕末太陽伝とか、まあ多少こっちに来るみたいな、はいはい、
あ、そう、現実に来る方じゃなくて、うん、映画のさらに向こう側にあるより、うん、虚構度が高い向こう側、うん、あのスクリーンのさらにその奥の方に行ってしまうラストっていうのが、ボゾパニック第激突のラストはまさにそういう言い方をするんですけど、うん、に近い終わり方っていうのは結構個人的に好きな映画のラストのパターンで、うん、結構ホースガールのラストはそれに近い感じというか、うん、映画のさらにその向こう側の虚構に主人公が行っちゃうような終わり方 でっていう終わり方っていうのは、かなり、フィクションというか映画っていう媒体で、この主人公 の、まあ、その抱えてる悩みを描くことに時において旗から見ると結局そう男性に叩くところで、旗から見るともしかするとこれ彼女って完全にいわゆる現実、うん、まともに生きられる認知っていうものを切り捨てて、うん、完全にその彼女の妄想が強化された段階、うん、形で終わるから、うん、もしかしたら旗から見たら不幸なのかもしれないけど、うん、でもこれ例えば去年あの取り上げたボーダー2つの、うん、最近ボーダーの話ばっかりしますけど、うん、ボーダー2つの世界とかもそうだけど、あれも結局現実の中で生きづらさを抱えている人っていうのが、うん、ある種の物語を獲得することによって、うん、現実とは違うかもしれないけど、うん、物語を獲得することによって、うん、少なくとも自分が生きるための言葉を獲得するっていうのがボーダーって映画だったわけだけど、その文脈でも見えるラストっていうか、別に現実の認知と世界の現実の認知と自分の現実の認知が違ってきついっていう時に、それは現実の認知と自分の認知がずれてるからきついわけだけどって言った時に、現実の認知に合わせていけば自分が生きやすくなるって方向もあるかもしれないけど、じゃなくてもう、いやもうその認知じゃないから自分っていうので、うんうんうん、完全に別の認知に行っちゃう方が生きやすさに通じる可能性もあるよねっていう提示の仕方は、あの映画とか物語だからできる提示の仕方だから、
いやすごいわかるんだけど、うんうん、個人的にはね、あの僕も一応ね、その2週間に1回ですね、あの精神科に通ってカウンセリングとか受けてるわけですようつ病とかでね、うん、でそのあれからすると、うん、やっぱりそれでも映画は終わるけど、でも現実の人生終わんねえじゃんっていう問題がすごくあって、彼女もだってこのまま生きていかなきゃいけないわけじゃん、その時にどうしたってやっぱ辛いし、それをだから なんかね、確かにフィクションとしてこううまくこう終わらせてるっていうところはあるんだけど、でもこの現実の認知と多分自分の認知っていうのがどう、そのこ異なり方っていうのが多分全、もう違いすぎる時に、うんうん、でそれでも生きていかなきゃいけない、現実の場面ではそれでも生きていかなきゃいけないわけで、その時に物語って、多分ね、
本当の救いには、
救いにはならないというか、いや、なるっちゃなるとは思うんだけど、うんうん、でも それなる、救いにはなるんだけど、うん、でもだからといって生きてる自分の辛さって1ミリも減らないの、
うんうん、そう確かに、うん、
だから
そこってジレンマじゃない、
そうそう、
それってさ、
う
ん、なんかその現実の物語って、物語は終わるけど現実は続くっていうのはまあ絶えずあるわけでさ、うん、でもと同時にその辛い現実を生きるために物語も必要だったりするわけでさ、そうそうそうそう、
なんかあれだね、その映画は終わるけどみたいなのってさ、うん、ちょっとなんかさっき の、 あのダンサー・イン・ザ・ダークでビョークが言ってたことにちょっと一周して戻ってくる、ね、うん、ダンサー・イン・ザ・ダークってさ、ビョークってあの映画っていうなんかそのファンタジーが終わってしまうのが嫌だから、映画が終わる前に映画館出るって癖がめっちゃあるって言って
たんだけど、ダンサー・イン・ザ・ダークの中の、
それのなんか突き詰めていった先にはさ、いや確かに映画はハッピーエンドって終わるから、なんかある意味こう安心材料ってして、なんかもうまあ言ったら死を迎えられるからさ、その後は別に知ったことじゃないよってできるんだけど、実際に 彼女の生活をって考えてみるとね、うん、だってあのそれこそあのサティコ衛星で叫んでたあのおじさんと同じ方に行っちゃって、
う
ん
う
ん
う
ん、
なると思うよね。そう
あのおじさんも分かんないです、叫んでる時は一時的に楽かもしれないけどさ、うんうんうん、実際になんだろうずっと衣食住とかしなきゃいけないわけだし、うんうん、絶対に生活として辛い部分で出てく
るし、やっぱりその多分現自分の認知と現実の認知が違うっていうこと自体が、うん、あの多分 100% でそっち行ってても、うんうん、あの何らかのストレスとかで絶対かかってくるから、うん、その時点でも辛いわけよ、うん、その認知がずれちゃってること自体がもう、うんうん、結構それ自体で辛いから、うんうん、その確かにあの多分あの作ってあの女優のあの今回の主演の女優の人は多分自分のそのあの出自アイデンティティとかを含めてあの作品にできてるからそれはすごいいいことだし、うんうんうん、それ彼女にとってのカウンセリングにはなってるんだけど、うんうんうん、その現実にこう苦しんでる人からするとどう、あのなんて言うんだろうね、行けたらいいんだけど俺も行きたいけど、うんうん、でも行けねえんだよっていう
あそこの時点で今作だとさ、高島君が、うん、あの言ってるこれ作品撮ったことによって救われてるって分かるっていうのはさ、それでもさっき中村出してる宇崎太鼓の人間解明中がそうなのと同じでさ、作品についてかけてる時点でさ現実と妄想の認知ってのはある程度できてるからってことだと思うんだけど、でもやっぱその確かにこの作品自体が救いになるかどうかっていうのはまたちょっと別の問題ではあるけど、映画として描くのであればこのラストでいい
と思う、そうそうは全然いいと思うんだけど、
でも確かにそれ言われるとめちゃくちゃ怖いね。あれってだってさ、何現実が何あの現実の辛い部分を、まあ、100% そういう話だとは思わないけど、うん、現実の辛い部分をそのより、うん、あのフィクションとか妄想の方に行くことによって楽になるみたいな話だけどさ、うんうん、じゃあ今度はさ妄想寄りの塩梅が 99% に近づいていったところでさ、うん、今度は現実っていうのがなんか そこの妄想99の中に1介入して、うん、その1がさ嫌な自分への圧になっていくわけじゃん、うん、絶対に。
あれがさ 100% でマトリックスの中にいるって分かってればマトリックスを見ればいいんだけど、そうそう、うん、マトリックスにいると思ってもそれとは別であの肉体自体はあるから、
ちょっとだけザイオンに行く
ザイオンって 100% でそのマトリックスの中に没入できていれば楽だけど、うん、あのザイオンの記憶がちょっとでもある、うん、ザイオンの中に肉体があることによってそのきつさはあるっていうのは、うんうん、なんか今 SF の話出しちゃったからだけど、うん、やっぱりそこの物語の没入に対するそこの気持ちってのはめちゃくちゃあるわけで、
うんうん、だからさホースガール2をやるとしたらさ、うん、何あの今度はあれでしょ、あの宇宙船の中とかでさサティコ衛星とかにいるあの自分なんだけどたまになんかこうあれこれ精神病棟とかなんかままんなかみたいな、
それあのエンディルモーズ
になってるわけなんだ
よ。これ冷静にあとホースガール2を描くなら、うん、ホースガール2は多分誰だっけ、なんだっけ、
誰
か彼氏の視点とか、うん、あのもう一人のそれを傍から見てる人の視点になると思う、うんうん、だからあのそれは
その闘病っていうか、まあ、闘病にあたってその協力する人、うん、だからその、闘病する人の、うん、肉親とか、うんうん、の側の話になってくるとまた全然ハードさが変わってくる。なんかビューティフルマインドって割とそういうそのあれもさ、その 100% で多分その常に妄想の中でのみ完結できると多分まあそんなに苦しくないのかもしれないんだけど、その多分正気になる瞬間っていうのがやっぱあって、で正気になった瞬間にそのどれだけしんどいかっていうあの話だったりとかするから、多分今回の放送あるにしてもまあそのなんていうの、これこの映画自体はあのわかんない、その全員ではないにせよ、うん、ある種の癒しの、うん、そのニュアンスっていうか、うん、そういうものをちゃんとはらんでいるし、うん、あのそう慣れてるなと思うんだけど、うん、あのじゃあそのなんて言うんだろう、こうでもやっぱ俺2回見たからこそやっぱ、うん、より余計思うけど、うん、その最初から取り巻いてるその、うん、外側の現実の方が、うん、ちょっとやっぱ目についてくると、うん、ちょっともうそのハードすぎるわけ、やっぱなんか、うん、そのスタートした時点でだって、お母さんが自殺しちゃってて、うん、でその多分ちょっと前に、うん、お父さんが多分まあ病気とかに耐えられなかったのかなんか知らないけど、うん、離婚しちゃって、うん、でそのお父さんのことを本当の父親じゃないっていうふうに言うんだけど、それすらも本当かどうか分かんないんだけど、ね、この劇中だとって言ってんだけど、だからその元々のお父さんはめちゃくちゃ金持ち、うんうん、だから誕生日になってあれあの人何ドル渡してるんだ
めっちゃ殺人した、ね、
何あげたらいいか分かんないから
2000ドルぐらい渡してなかった、なんか
せめてアマゾンギフトカード
ゲンダマを2000ドルぐらい渡してたんですけど、まあね渡して っていうくらいでできるぐらいの超金持ち、うん、で車ももう何だったら自分の名義だけどずっと娘に貸してあげられるぐらいの金持ちなんだけど、だからまあ多分馬とかさ、うん、あんな金のかかる趣味をやれてたんだけど、うん、お父さんいなくなっちゃって馬も手放さなきゃいけなくなって、うん、事故って、それまで多分仲良かった女の子は、うん、まあ心身に、後遺症の状態になっちゃってて、うん、まあだからそのまあ会話はできるし、うん、普通になんかこうおしゃべりもなんかその楽しくね、うん、過ごすこともできなくはないんだけど、やっぱそのコミュニケーションに当たってはちょっと致命的にどうしても血管が残っちゃってる状態になっていてみたいなのが現在、うん、で唯一のさだって楽しみは毎日馬のところに行ってさ、その今現在の馬の持ち主の女の子にさいらないアドバイスをするっていうさ、あのでも多分あんな人いるじゃん多分。
いやでもなんかだから俺まだやっぱ旗から見るとってか、ああいう人って今まで生きてきた中でいるから、いなかったわけじゃなくて、いるわけだから、
いやしかもホースガールの場合すごいいいのは、まだ他人にそこまで迷惑かけるたちの妄想ではないっていうところがあれで、あの知り合いのあの おじいちゃんあおばあちゃんがあの統合失調症なんだけど、その人はすごいおじいちゃんが好きすぎちゃって、もうおじいちゃんが常に浮気してるんじゃないかっていう妄想に取りつかれちゃってて、であんた浮気してるでしょって言うと、もういや浮気してないよ、お前のこと好きだよって言うけど、それでもうどんどんストレスが溜まってきちゃって、お互いにもうニッチもタッチもそう疲弊していくっていうとこは聞くから、
浮気妄想はね大なり小なり誰しもありますからね、
なんかその可逆性っていうかその、ね、被害を伴うものになるとまた違うし、だって彼女だってね、その警察にお世話になんだけなくなる、うん、そのシャワールームにいたと思ったら、うん、お店にいましたみたいなさ、
あれどういう理屈なんだろう、
ね、あいやあれあの普通にあのカットバックで、あのちょっと分かりづらいんですけど、あれ2回目見ると結構分かりやすいんだけど、シャワールームに入るっていうカットの後に普通にお店に車まで乗って行ってっていうカットが何回も挟まるの、だから普通に裸のままシャワー入った後にあの乗ってそのまま裏口から入って裏口からあそこに出たっていうつながりになってるはいるんだけど、
あれあそこのシーンってさ、もうなんかあの見ちゃいられないよっていうシーンじゃん、
うん、
でもさあれってさ、なんかあのデビッド・リンチの幼少期の有名なさあのエピソードでさ、あの実家の前でなんか、うん、なんかすごい幸せにこうなんかお母さんご飯作ってくれる前の間、うん、近所の子たや弟だっけなんかとかと遊んで、うん、妹かなんかと遊んでたら、突然なんかそこにあの裸のなんか気の狂った女の人がやってきて、それがあのデビッド・リンチのそのなんかあの不条理な世界のなんかこう何元ネタっていうか、なんか第一、
でも現体験だったんだ
よね、現体験だったってあるんだけどさ、なんかああいうことなんだろうなみたいな、逆算して見せられた感じがして、
でもなんかそう、でもその例えばあのあそこのアイルランドのユーザーワイヤのさ、前にいるホームレスのちゃんとかがさ、デビッド・リンチだったらものすごく、あのグロテスクなものに見えたりとか、そういう演出をすると思うんだけど、そうではなく描かれてるっていうのがやっぱり今作のバランスだと思うし、あとまあ肯定感の話で言うと、今作って一番重要なのってやっぱさ、ヘルディタリー的な観点でめちゃくちゃあって、多分その、自分の両親とか遺伝に対する、おばあちゃんっていうものに対するマイナスイメージっていうのが、最後やっぱりその、おばあちゃんを肯定することができることによって自分も肯定できるっていうので、
私自身がおばあちゃんよ、
そう。
むしろその、美しくて、その自信に満ちた優雅な女性としてのおばあちゃんに自分自身もなりきるみたいな。
で、なんか、で、そもそもの、前の段階では、その世間一般的に見たら気が狂っていたおばあちゃん、で気が狂った末に、のたれ死んだおばあちゃんと、でそれの、ストレスっていうか、そのことを思い続けたせいでうつ病になって自殺したお母さんっていう悲劇的なエピソードっていうのを最終的に妄想の中でさ、だけど、結局それを肯定できることによって自分すらも肯定できるっていう、むしろヘルディタリーができなかった肯定っていうのをしている作品でもあったりはするっていう、でもなんかやっぱ自分はその肯定の先にあるものが坂島言ってるのと同じで、じゃあそれを客観的に見た時に、じゃあ彼女が幸せなのかっていうとまた別なんだけどっていうバランス感なんだよね、
まあ、
ね
難しいね、
難しいね、
だからどっちに現実と、
だから作品としては圧倒的にハッピーエンドで描いてるんだけど、
なんかだからフォントリアとか、アリアスターとか、が多分基本的に、まあ、分かんないよ、なんかそのよく分かんないけど、その他者への不信感みたいなものがベースになんかあるのに対して、やっぱこのアリソン・ブリーだっけ、の多分人に恵まれたっていうか、なんかその周りにいる人にちゃんと助けられて今ここにいますみたいな感じがなんかちゃんとあるから、多分その要するに人への信頼感があるから、多分こう全体的にその対人関係の描写が 肯定的っていうか、う
ん、やっぱ悪人は出てこない。なんかその、うんうん、気まずくなる瞬間とか、うんうん、ちょっとこの人来て嫌だなとか迷惑がられるっていうシーンはあるけど、うんうんうん、迷惑がる人イコール悪人とかではなくて、
うんうんうん、まあ、困ってんな困んなって思いながらも、うん、
とはいえ受け入れ、まあ、ある程度、まあ、例えばあのかつて通っていたであろう乗馬教室 の、うん、あのおっちゃんとかって、うん、あまた来て、うん、あって感じではあるけど、うん、でも来んじゃねえっていう感じではないわけじゃん、う
ん
う
ん、ね、なんかまあ害のない範囲だったら、うん、まあ、ちょっとブラッシングしていいとか言われたら、うん、まあまあいいよっていう、
しゃないな。でやっぱああいうのってやっぱすごい、まあその、うん、やっぱこの人って基本的に善人でこの世の中を捉えてるんだなっていうのめちゃくちゃ監督自身がね捉えてるなって思うけど、やっぱっていうこととやっぱりその生きづらさっていうのは、その周りにいるやつが嫌なやつだから生きづらいではなくて、
そうだからそれがね、あのだからアリアスターとかの映画見てるとある意味安心できるのは、他のやつらもみんな嫌なやつなんだから、もうしょうがないしょうがない、こうなっちゃうのもしょうがないし、むしろ この方がハッピーエンド OK ってなんかあるスイッチを入れられなくもないんだけど、あの生地全員全員なだけに、これって要するにこうもうなんていうの、何かのせいにもできない、
だから現実の方がもう主人公を拒否するし、主人公自体もそこから逃げる形で、あのもうあの現実とは違う世界の中に入っていくっていうのであれば、比較的あのお互いがお互いを話そうとするから、あのきつくないんだけど、今作ってちゃんと現実の方はある程度彼女を受け入れよう、うん、あの受け入れる体制があるじゃなくて、うん、受け入れようとしてるんだよ、うん、もうあのちゃんと、うん、それはあのアイルランドの湯沢屋のおばちゃんだったりとか、うん、あのお父さんとかだったりとかって、うん、なんとか彼女を受け入れようとか、うん、少し多分彼女って問題あるけど、うん、でもその彼女をどうやって受け入れようかっていう姿勢ではいる、うん、むしろ彼女の方に寄ってきてはいるんだけど、うん、でもそれと別でやっぱそこからどうしても離れていってしまう、うん、自分そこで浮き彫りになるのって結局、うん、自分っていうものがやっぱりここに当てはまらないっていうことになってくるから、うん、そこってのは実はよりちょっと、うん、分かってみるときつい部分ではあるよね。
なんか日常におけるさ、うん、その悪意ではないんだけど、うん、結果的に傷つく場面みたいなのの描き方がさ、うん、結構なんかなんていうんだろう、なんかちょっと生地優しい作風なだけにちょっとシビアでさ、うん、あの誕生日だっていうアピールもしているし、うん、おそらく事前に伝えてもいて、うん、なんなら多分1ヶ月前とかの段階で、うん、え来月誕生日なんだじゃあ一緒にお祝いしようよとかいう会話多分あった、うん、あのなんか何スクールなのヨガみたいなスクールの
ダンススクールの
そう、うん、あのスクールの人たちに、あそうだ今日なんか行くかもって思いながら一応待ってんだけど、うん、なんか誰も何も言ってくれなければ、うん、なんならちょっと勇気出して声かけてみたけど、うん、え普通に友達とご飯に行くかもしれないけどなんかあったみたいなさ、なんかあのつまり誘う気なんて1ミリもないっていう感じとか、あとなんか善意で作ったストラップとかがなんか割とないがしろにされる感じとか、うん、なんか何こうやっぱでもなんていうのかな、こう 100% でコミットできてる集団においてはさ、多分あれでこうもっとうまくな、うん、やれるんだろうけどさ、多分それが生地できないだけにさ、うん、そのそういうストレスってちょっとずつ溜まっていくじゃない、うん、あれきつい
んですよね、うん、あれきついですよね、本当に
ね、
うん、
その辛さとやっぱあそこで分かるのって、うん、彼女自体は世界と現実と他人とつながりたくないわけじゃなくて、うん、彼女なりにつながりたいと思ってるんだなっていうのがあそこで分かるから辛いわけで、うん、それはなんかさっき言ったように、その例えばみんなが友達と会うことが恋人だったり友達と会う土曜の夜に一人で、煉獄をっていう曲っていうね、海外ドラマをね、なんでこれ煉獄っていう煉獄っていうたびに煉獄ちょっとわらみたいになっちゃうから、あの見てない人なんでこいつなんかこんなってんだって思うかもしれないけど、あのね
面白い
ね、描写がおかしいね、
ホースガル見ると煉獄っていうなんかその劇中劇が、あなんか絶妙に
絶妙
ってかありそうなね、
めちゃくちゃバカだってこいつが本物だ、俺の方が本物だ
ほら、その可愛いなんか顎が
ワンミシシッピツーミシシッピってい
うなんだっけ悪魔のなんかなんだっけなんか
ハデスって
さ、ハデスだ、アホみたいな名前ついてる悪そうななんかなんちゃってなんか
ジョニーデップみたいな
ジョニーデップみたいなやつが
ワン、ミシシッピ、
スーミシシッピっていうね、
ルードをやって、あと僕が本物だとかっていう、何万回やってたこの映画みたいなやつをやって、しかも多分だけどあのドラマあの先描かないけど、多分あれでクリフハンガーで多分次のシーズンなんかすごいこう不誠実なドラマいやでもね、あれ俺スピンオフでホースガールだから2やんなくても別にいいけど、スピンオフで煉獄やってくれたら
ソフトだったら、あのリフェリだからソフトじゃないけど、ソフトだったら特定のついてるし、ね、せめてね、あの、うん、嘘予告とか入ってくる、ね、
なんかほんとちょっとパイロット版とかだけでいいから作ってほしい、
うんうん、ねえ、ね、だからっていうさ、あの、あそこでなんか一人で過ごすのが落ち着くっていうのは、うん、もちろんあるんだけど、じゃあその彼女が完全にじゃあ一人でいいやっていう、なんかその孤独主義みたいにね、なってるかって、そうではなくて、彼女なりに人とつながりたいとは思ってるし、なんかさらに言うと、むしろ人とのつながりっていうのは彼女自体はめちゃくちゃ大事にしてて、だからその多分ジョバ教室で、あのちょっと障害を負ってしまった幼馴染の友達と会って、で話通じないけど通じないなりにちゃんとその寄り添ってるところとか、
偉いって言うとちょっとあれだけどね、
そうっていう部分で彼女なりに、あの
多分あの親御さんめっちゃ嬉しいと思う、
と思うよ
寄り添ってるっていうので、彼女も世界とはつながろうとしてるんだけど、でもうまくつながれないっていう、それはなんかコミュニケーション能力とかそういうことではなくて、
そうね、なんかいい人に恵まれてて本人もいい人だからといって、必ずしもそのいいコミュニティの中にさいて全部がうまくいくわけでもないっていう感じが、
そこで浮き彫りになるのってさ、本当にあなんでってこう学校さ、前職だけど会社の最後にいた部署とかさ、めちゃくちゃみんないい人だったんだけど、いい人の中に、あ本当にいい人で、周りがなんかちゃんと自分のこと考えていろいろやってくれてるんだなとか思うけど、でも自分がそこでうまくはまれない時って結構辛いんだ
よ。いや辛い
そう
辛いよっていうのが、だからなんか俺結構そのやっぱなんで、多分少量的なものを一切無視していい環境で多分作ってるからなんだろうけど、うん、こういう描き方の映画ってやっぱ意外とやっぱない、
ね、ない、うん、すごいなんか新しい感じはしましたよ ね、
うん、そのなんだろう、一本の映画としてその、うん、いわゆる面白いっていうバランスになってるかっていうとね、なんかちょっと難しい部分もいろいろあるんですけど、うんうん、
多分劇場公開できないですよね、
だからもうまあミニシアター、うん、てかアート系の映画じゃないですか、うん、完全に、うん、でなんかでもさっき高山君が言ってくれた、うん、なんかそのこれ完全にアベダクションもので見てる人がいるっていうのが分かるのが、うんうん、これネフリに上がってるからだと思ってて、うんうん、ネフリでまあ声出するとあれだけど、ネフリに上がってる感じの、うん、作品を受容するモードでこれ見ると、うんうんうん、ちょっとあのそこの読み解き方っていうか、うん、そこで見ようとするところからするとちょっと、うんうん、少しそこの理解の範疇は超えてる作品ではあるから、うんうんうん、本当にでもなんかネフリでこれが上がってるのは結構謎です。
謎だけど、まあ、ある意味すごいちょうどいいポイント、うん、なんか、うん、ね、あの自己的にその、うん、あなんかよくわかんないけどサイコホラー見てみようと思ってホースガール見てみると全く違うものにその自己的に合うっていうのは、ある意味なんか最近やっぱさテレビで映画見ることもそんなになくなってきた中で、あこういう風に罠を仕掛けるっていう手もあるんだって、う
ん、なんかね、さらにこれ逆に普通に劇場公開されてたら、うん、多分武蔵野館とかで、
うん、そうね、あ
のもうちょっと最高映画っぽいポスターとかで、うんうんうん、あのそういうものとして宣伝して、うん、あの出されてる気がする。
下手するとなんか不誠実な会社だとラストシーンが
ラストシーンあなたの認知は
とかさやりかねないよね、うんうん、なんかこの映画の中 の一番さ、なんかそのある意味狂ってる、うん、そのああの完全妄想のシーン、
はいはいはいはい、
クライマックスの、うん、のシーンばっかり切り取った僕で、なんかあなたの認知が試されるなんとかなんとかみたいな、
なんかちょっとあのピンチャーの映画っぽいよ。そうそうそう、
ちょっとおしゃれだから、あのなんか電子音楽みたいなの使ってながらさ、
後半で音楽がドライブしていくのめっちゃ
良かった。なんかあのドラムのさ、なんかソロドラムつつた、うん、すげえかっこいい
っ
す、
ちょっとなんかジャズっぽいよね、うん、なんかあのドラム
のフリージャズっていうのわかんないよ、うん、なんか
そうね、でなんかあの完全妄想のシーンってさ、うん、なんかその展開っていう話で言うと、うん、多分全部いら丸ごとクッとしても成立するぐらい展開として全くいらないんだけど、うんうん、やっぱこれもね、やっぱなんかその2回目の時に、1回目の時って僕割とそのジャンル映画好きな人間なんで、あのシーン自体をそんなに楽しんでは見てなかったわけ、うんうんうん、 どっちかっていうとなんかそのえこれって何その どこに向かおうとしてるの、いよいよ本格的にこの話マジでどこに向かうのっていう感じだったんだけど、2回目見るとあもうその要するにこう完全にその自分の望む、妄想と、もう一個結構きついのはその自分の完全に望む世界だったらいいんだけどプラスねなんかその本当のところは理解している現実っていうもの、うんうん、そのだから馬のあの家の人は私のことを普通に嫌っているし、うんうんまあ、多分疎ましいと思っているっていうことが、うん、妄想の中でわざわざ馬のところに行ったら出てけって言われるっていう、うんうん、あれって妄想の 100% 妄想のさ、うん、幸せな妄想だったら必要ないんだけど、うんうん、あれって要するにこう、まあ、言っちゃえば深層心理みたいな部分の中に踏み込んでいくと、うんうん、ああなるっていう、うんうん、なんかこう彼氏と思ってる人っていうのも結局あの人のことが本当に好きっていうよりはなんかその後ろ側にいる好きなドラマのあの人誰、うん、あなんか誰と誰私好きかもみたいな、
だから結局あの現実の誰が好きなんじゃなくて、うんうん、誰あの映画の中に出てくるドラマの中に出てくる誰と付き合えたらいいなっていうので思ってる、うんうんうんうん、あのこれちょっとカッコ好きでの恋愛って意味での妄想を成就させるためのぬくもりとして彼がいるだけであって、
うんうんうん、なのもちょっと浮き彫りにやっぱなるし、うん、みたいなね、なんかだからあの妄想シーンってこうよくよく考えだからそのデビッド・リンチの映画における本編、
そうだそうだ、うん、
っていうのが、まあ、ラストのあのクライマックスの時20分ぐらいのあの妄想長い妄想シーン、
確かにちょっとなんかさあのなんだブルーベルベットとかさ、うん、あのマルホランドドライブとちょっと始まり方同じなんだよね、うん、布切れがこうビャーってそれが切られてっていうの、
青空とか
完全になんかもう、うん、これはこっからこう妄想と正気の狭間を行きますよみたいな、うんうん、なんか、
うん、だからアメリカのなんかあのちょうどそそもないその田舎町のその郊外の感じ、うん、なんか多分靴流通センターとかある感じの田舎感っていうのもまたね、うんうん、あのちょっと臨地感臨地感、うんう
ん、なんかでもその中で、でも彼女がそのピンクの布を折ってそれをこう全身に身に
巻い
て、であれってさ唯一あの映画の中で彼女が初めて自分で服装を選ぶのがあのシーンなんだ、そのドレスにしても何しても、まあ、私服で着てるけどなんかそのおしゃれっていうか意味を持って着てる服ではないから、その中でなんか自分彼女が自分で折って意味を持ってこれを身につけて、まあ、自分の上げのために服を着るっていうのがあのシーンからで、やっぱあのピンクの布を全身にまとった瞬間からやっぱめちゃくちゃビジュアルとしてもかっこよくなるし、そう馬に乗って
さ、そうだけどね、マジ
でやっぱユーザーで働いてると布から服作れるんだすげえやと思う、しかも馬の分まで、
ね、馬もなんかその困った顔をしてる、うん、あれいいよね、
モモレンジャーと、
あれはもうそれ実際行った可能性もある、うん、あのもう牧場っていうかあそこのもう乗馬のとこ行って、で、
あ、実際に、
でそこで出てけって言われてる可能性も、うん
まあ、いやでも病院入ってたから、
うん、あ、そうかそうか、確かに、あ、2回出てるんだよ、最後と、そうそうそう、うん、途中病院、うん、あの精神病棟の中で
ていうかあの不調さんが一回不調さんみたいな、うん、ナースの人が来て、うん、であのカット切り替わった時に病室自体が別の部屋になってる、うん、だから病室 その出ていくところから完全に基本的には違うルートに入っているはず、そう俺も最初ちょっと思ってたの、うん、ああ、なんかもしかしたら妄想じゃない、うん、だからその本当にあのお友達の家まで行って、うん、で帰ってきたのかなと思ってたんだけど、うん、冷静に考えたら絶対にありえない、
うんうん、あ、そうか、もうね、あそこで完全にロックダウンされちゃって
る病棟、うん、だって精神病の
人、うん、精神病だとナースが半分だって
過去、まあ、しかもその後なんかセックスしたりして
る、うん、そうそうそうそう、
まあ、過去、
そうね、過去ね
で、まあ、目が覚めたら普通にあの、まあ、病室にし、うん、まあ、あの人自体も本当にいいかどうか分かんないバランスで描かれてるんだけど、うんうん、
私多分相部屋にするってことはない
よ、ない、ない、
でもあそこのあのでも相手の言うさ、うん、あの相手の言う妄想感もなんか謎にリアル、私は1995年で目が覚めたら、
あ、どうだろう、20年経って
20年経ったとかって、もう何それもうちょっと詳しく聞かせてみたいな話をし始める人がいて、まあでも多分それまで妄想の中にいた女の人見てるから実在しないんだろうけど、うん、まあ、実在するんだとしても、うん、なんかあのさ、昔のアメリカかどっかでやった実験でさ、うん、自分のことをキリストだと思い込んでいる男っていうのが2人いて、うん、3人かな、うん、とかいて、そいつらを全員一つ屋根の下で暮らしさせたら治るんじゃねえかっていう実験をやったみたいな
すげえ荒っちいよね、
そう
殺し合いが起こ
るあって
孤独みたいな、そう
なんか
最後こっちは誰できたのって
言ったら、本物のキリスト
である、
なんかそう、あの もう最悪のテラスハウスみたいなや
つ、リアルジーザスクライオリジナルジーザスクライスみたいなさ、岡流子と
かやってたんだけど、やったらしいんですけど、うん、でその実験の結果どうなったかっていうと、なんかね、自分は本物だけど、あいつらは自分のことをキリストだと思っている狂人だった。
そこはわかるよね。
惜しいっていう。あとちょっとって、でも3人が3人とも、あいつは病気だけど、俺が本物って思うと。で結果的になんかその さらにそれが進んでいくとね、やっぱなんかお互いになんかお互い のことを認知しなくなっていって、どんどん妄想が逆に強化されちゃうっていう方向になって、実験は結果的に失敗したっていう、
悪化してんじゃねえか、
まあ、やる前から大体分かんのって感じもする、
すげえ実験だ
よ。でもな、本当になんかそういう時間あったっていう話をなんか記事で読んで、面白いなと思ったんで、面白い、まあ、それは普通になんかインタレスティングとして面白いなってちょっと思っちゃったんだけど、言っちゃえばあそこの病室内で2人いる状況もさ、似たようなもんだって、病気の人同士本当に一緒の部屋にいさせてさ、うん、似たような妄想を持ってるとさ、うん、すごいね、なんで魚のこと知ってんの、
お目がキラキラしてるみたいな、
お互いの聞きたいことしか聞かないっていう、
そう、なんか、ね、でもね、もう本当にいたとしたらなんかそこだけで通じ合えるなんか上がりってあるじゃないですか、映画とかで、まあ、それこそビハインドザカーブの、君も平面接支持者みたいな、分かる分かるみたいな、
否定されればされる
ほど、どうなんだろう、その中でさ、妄想が共有できる相手と会うことってさ、幸せなのかな、いやー、
だからさ、
高島君的に
妄想である以上、ね、
いやだからさ、もう なんだろうな、もうなんかそれ用に世界をコーティングしてくれればそれはそれでいいと思うんだけど、でも絶対に祖母が出てくる、自分の中の世界とどうしても外界のザイオンが出てくるから、どうしてもさ、やっぱそこはね、やっぱそこが多分精神系だと多分一番辛いところだと思うから、
うちのマトリックスとあんたのマトリックスちょっと違くないみたいな、だから幻想をね共有するのは、共有するのはなんかその、まあ、現実においても映画においても素晴らしいけど、妄想ってのはちょっとね、
なんかビハインドズカーブとかのあの人たちはさ、なんかなんていうの、その別に妄想でああなってるわけじゃなくてさ、なんか要するにこう変な理論武装をすることによって強化されていくから、ちょっとなんかね、またでしかも基本的には別に地球が平面であるって信じてることって、それ自体がその日常生活にその直接的に何か悪い影響を与えないっていう、
でもなこれ一直線でつなげちゃうのってむずいけど、なんかそれもちょっと違う気がするけど、でも人の認知ってやっぱそれぞれ
違う
からさ、なんかそのまあ統合失調症って明らかにその度が過ぎてたのあるけど、でもなんかやっぱ認知の違いって人それぞれあるわけであって、それは認知だったり考え方だったりとかだったりするわけだけど、って言った時にやっぱりなんかその同じものをそれで認知できてる人たちと会うと、やっぱりそれはそれは強化されてはいくし、
一時的には多分幸せだったりとかね、するとは
それがもう本当に一時的に幸せなのかずっと幸せなのか、雑誌だと宗教だってそうなわけじゃん、宗教で行くとそれを突き詰めることによって幸せっていうかさ、ある種の安心感だったりとかするわけだからさ、なんかだから大雑把に言って一緒だっていう言い方も雑すぎるからしたくないんだけど、でも人同士の認知って
まあね、それは全然
違うよね、違うよねっていうのはそうだと思うから、
まあね、だからまあね、幻覚とかだと厄介だけど、まあ、我々の日常でも幻覚見ずとも同じものを見て違うように感じるっていうのは、めちゃくちゃ、そうそうそう、
同じ映画見てね、全然違う感想
だ、だから僕が未来の未来大好きって人と会うともうすごい、
俺だからでも俺はほらまともな人間だから、未来の未来大好きって言ってる狂った人見るとなんとか
かわいそうに
治療してあげなきゃと思ったらさ、それは間違った認知をちょっとこう改めてあげなきゃと思う、
でも見てるものは同じなわけじゃん、そう、俺は別に幻覚を見てるわけじゃない、
その未来の未来好きって言ってるその人本当に
いますあなたが見てる未来の未来とはみたいな
みたいになっちゃうからね、っていうところとかまで考えが及ぶという映画ですね。
そう考えるといい映画な気がしてきた。まあ面白い映画です。
あのね、カウンセリングのシーンとか結構リアルでしたね。あんな感じでした。
てかあの医者のさ、
河原さん、
河原さんの実在感すごくない？
半端なかった。
河原さんの実在感で言っちゃったらわけわか
んない。河原さんは実在しますよ。あのこのように。
いやなんかあの感じの穏やかさの人なんだよ、穏やかだけど目が怖いっていうか、絶対この人 なんていうの、表と裏を使い分け、うん、ちゃんと使い分けてるっていうか、うん、その言葉が言葉通りじゃなく聞こえるっていうか、うんうんうん、
でもね、カウンセリングね、あれすごいですよやっぱりね。なんかこういうなんかあんまり言うのあれだけど、うん、あれね、あのキャバクラハマる人の気持ちが分かる。あの高級なキャバクラみたいな感じ。
あ、高いのね、
うん、カウンセリング。あ、でもね、あの
キャバクラよりはぐらい、
自立支援医療とか使うとあのあ1割になったりするから、あのなんかね、そういうブーストがあるんですけど。
ブースト
ブーストブーストって言われるの逆だ。いやでもなんかすげえ勉強した人が自分の話を超ちゃんと聞いてくれるんで、ね、すごいなんかね、それだけではすごい気持ちいいところではありますよね。
確かに、なんかハマる人って、ね、うん、出ちゃうん
ですよね。そうそう、うん、多分だからそこはすごい気をつけなきゃなっていうのを思ってますけど、う
ん、昔高校の時に友達が食べだったんだけど、うん、なんかあのものすごいそのあのね、まあいいや、ちょっとまあとある事件に変わっちゃってたせいで、ネットで相談時に会った人だったの。その人。
不適切か。
あ、いや、それ以上言わない、その件について。まあ、ちょっと戦われて、ものすごい戦われ
て。後で教えてください。
実名も普通に出てた、うん、当時。で、多分2チャンネルとかでめちゃくちゃ戦われて、うん、多分ってか、戦われてた人。うん、で、だったんだけど、で、なんかたまたまなんかの辺で知り合ったの、その人。うん、で、まあ、なんか友達になって、うん、でしばらく、一時期ね、結構遊んだんだけど、うん、あのね、生活がまずちょっと、もうちょっとおかしくなったって、うん、基本的には家にいて、うん、なんか浜崎あゆみ好きだったんだけど、うん、浜崎あゆみなんかで何かよくあるんだけど、金がすげえあって、うん、で親から離れて一人で暮らしてるんだけど、うん、高校生とかなのに、でめちゃくちゃいい音響のセットと、うん、テレビと、まあ、当時にしたらすごいいいテレビ、うん、で浜崎あゆみの DVD が延々爆音でかかり続けた部屋に住んでて、でたまに遊びに行って、でなんかするしばらくすると、あ、ちょっと今日病院行かなきゃいけないかなって言って、うんうん、でなんかついてきてみたいなこと言われる、うんうん、でなんでついていかないんだか分かんなかったんだけど、うんうん、まあついてきて欲しくなるんだって、うんうんうん、でついていくと、うん、もうね一軒行った後にその後にさらにその足でもう一個はしごしたりとかする、うんうん、
へー、同じ顔、
そう同じ顔、まあ、だからカウンセリング的なやつを、うん、で高いのよ、まあ別にその、うん、そういうブーストがかかってない状態で行くから、うんうん、でもなんかまあお金だけはなんかあるらしくて、うん、そのお金使ってもう延々そので翌週もまた行くとか、うん、でも行ってこの医者ダメだったなみたいな、うん、本当にキャバクラ感覚っていうか、うん、なんかここの医者サービス悪いなみたいな感じで帰ってくるのを見てて、うん、あ、なんかなんだろう、こうやっぱ一回病み始めると、うん、その単純に病院行ってねっていう、その風邪みたいにその、うん、そう簡単に治んねえんだなっていうのは、
うんうん、そう、あとやっぱね、精神科の人は本当に合う合わないやから
相性が、
うん、僕もね結構 3人目とかで今の先生だもんって、
うん、でもやっぱ会う人だとちゃんとなんか信頼できるけどっていう、
あれってさ、会わなかった場合で別の病院渡った方がいい、同じ病院の
別に、あ、まあどっちでもいいと思うけど、まあとりあえず別の人で予約してみるっていうのが多分一番、
まあね、この間駆け込みで行っちゃったからね、もう会わない会わない、あ、この間っていうかもう
去年か一昨年か忘れてるけど、
さっきのレイトさんの話だけどさ、なんか知り合いのさ、なんかその精神科、まあ、病院、まあ、特に精神科とかのさ、うん、あれについていくのってなんかいいっすよね、うん、俺なんか昔なんかその知り合いの、あの別に全然恋人関係とかじゃない女の友達がなんかその、うん、ちょっと精神科今行ってるんだ、うん、ああじゃあ行くねみたいな感じで普通に行った時とか、うん、なんかいいなって思ったんです。まあ僕の時には誰もついてくれる人いなかったんですけど、
そうっすか、そうっすか、
まあまあそういうデートもある。
まあね、ね、ちょっと竹木さん未来の未来面白いとか言うからさ、ちゃんと感染に受けた方がいいと
思います。一回ね。
うん。
そうね。そうね。
その精神科に行くっていうなんか、うん、ことあと何、うん、そのまあ友達とか、うん、とそれをネタにこう、うん、話したり、なんかついてきてもらうっていうなんかこう、うん、二重のねレイヤーでこう、
まあ、話をする
っていうのは、うん、って
か、なんとちゃんとこう一応話して、うん、話せる相手がいるってやっぱ。うんうん、それはそれで大事でしょ、
別に、うんうん、精神科医とかカウンセリングとかじゃなくてもやっぱ人と話せるっていうこと自体がね、
大事だと思います、うん、今このテレワーク全盛でさ、人と会わないでいると、うん、マジで本当に狂いそうになるから、う
ん、あ、でもねあれだったわ、あの僕の行ってる病院なんかあのカウンセリングはやっぱりその人と人との距離が近いから、うん、あの延期になりました、
ね、そう、うん、まあ、しょうがないっちゃしょうがないけどね、
しょうがないっちゃしょうがないけ
ど、うん、それってどうする
の、いや、まあでも普通に診療はできるから、あの、お薬だけはもらいに行くけど、
普通の診察をどうしましたみたいなやつか、
だから直接相対して狭い空間でとかっていうのはできない。
そうそうそう、いつも1時間ぐらいやってるんですけど、
カウンセリングがじゃあ不要不急だっていうことなのか。
まあ別に全部が全部じゃないだろうけど、その可能な限り
ちょっと、なんかそのなんか電話の話っていう限りだと、あのな多分結構ギリギリの人は多分やるみたいな感じだったと
急を要する人ってい
う、結構なんかそういう問題って多分今後出てくるよね、うん、なんか、うん、
僕なんかこんなこと言うとなんか外出者叩きに遭いそうで怖いんですけど、うん、今逆に俺いろんな人と会ってますからね。
富山光一みたいなことですか。
いや、そういう何ね、僕は怖くないってラジオで富山光一さんが、はい、逆に今この政府が弱ってる状態で、うん、アナーキストとしてはその、うん、コロナを蔓延させてテロを起こすみたいな、うん、なんか
そういう、あれはだから、うん、政府が何も、うん、保証してくれない状態で外に出るなって言ってるんであれば、すでにこれはトウモロコシの会情報ではなく、僕はちゃんと富山光一さんのツイッターを定期的にフォローして僕は見ているので、うん、はい、で多分こいつが言うのはだから結局その政府が保証してくれない状態で、じゃあ外に出るなっていうふうにその言うのであれば、だからそんなその経済活動とか、まあ、生活できない人が出てくるわけだからって言うんであれば、むしろ我々はむしろバンバン外に出て、もう政府が悲鳴を上げるまで感染を拡大させ続けることこそが我々がするべき今の最大の抗議行動であるというのを、例えば小一先生はですね、おっしゃっておられるわけです
よ。戦闘的アナキスト
として富山光一ね、うん、俺 100% で賛同しないけど、ね、割とちょこちょこ正しく
て今ね、長い理由を立てるシーズンですが、いや富山光一的なあれだ、まあ、友達にね書かれてたわけじゃないんですけど、
まあ、友達合ってる、
めっちゃ合ってます、うん、まあ、銭湯とかにめちゃくちゃ行くようになりました。
あ、でも銭湯すらさちょっと詰まってるところがあるじゃん、うん、ちょこちょこと、
うん、どうなのあれ、湿度高いからなんか銭湯はセーフゾーンみたいなさ、なんか
まあ換気してる、多分ちゃんと換気をして、やってますよっていうことだったの、うん、営業時間縮めたりとか、うん、もう本当に、うん、閉じてるとこもあるし、うん、結構そうだからなんかさやることないじゃん、うん、もうでやることないからせめてじゃあなんかその、ね、温泉とか行ってこようかなとか思っても、うん、やってないとか結構多いし、
うん、ね、いつまで持つか分かんないからね、うん、それ銭湯閉めてる間にさ、うん、それが1ヶ月だったら結局持つかもしれないけど、うん、2ヶ月3ヶ月だったらさ、うん、
いやでもさ映画館とかマジでさ、コロナ収束したらさ東宝以外全部潰れてましたみたいなさ、
まずミニシアター映像、うん、僕もやりましたけど、うんうんうん、ちょっとねミニシアター特にアップリンクとかだ渋谷にあるわけだからさ、家賃とかだけでも相当なわけだからさ、やばいっすよ、う
ん、いやミニシアターエイド俺ちょっとまだちゃんと見てないんですけど、あ
どんなのかミニシアターエイドめっちゃ俺5000のコースなんだけど、はい、とりあえず5000のコースは4つミニシアターエイド用の、サンクラ、うん、サンクラじゃないサンクラって曲だ、見放題が見放題っていうか4つ作品選べて、はい、それ1年間見放題なんだけど、うん、それが岩切りさんの花、俺は花に嵐、うん、とあと浜口ですけど親密さとか、うん、あと光の歌って去年やってた短歌の映画とか、割となんかねミニシアター周りの話題になってた作品が結構、まあ、ミニシアター周り的には、うん、おっていう監督 の、うん、出してない短編とかがあるから、は
い
は
いはい、ソフト化とかされてない
です、ね、そうじゃあ1本1,250円
だから普通に4本でそれが1年間見れるってことかなって、普通に映画館でまあ映画館少ないんじゃないからだけど、うんうん、5,000円だったらまあ普通に1本映画それ見たっていう風に考えれば全然損じゃないし、あと普通に前売り券買うのと近い形のコースとかあるから、うんうん、これはなんかね、うん、やってなんだろうやってなんかミニシアターにちょっとでも手助けしたなっていう気持ちにもなるし、うんうん、普通に使えるから、うんそうね、そう100万円のコースとかになったらさすがにないけど
100万って何もらえる
の？なんかね、スクリーン貸し切りみたいな。なんかの映像、うんまあ、クレジットがあったりとか、なんかね、結構あったな。そう。まあ、そう
ですね。もう協賛とか、うん、スポンサーレベルになってくるからね、
うん。個人でってなるとよっぽどだよね。
個人で100万はそうそう。で、まあメリットがありゃね、うん、あれだけど。
うん、まあ、医者態度はね、めちゃくちゃ、例えば、花にいらっしゃる見たことがなかったので、うん、ああそうちょっとこれで見ようかなっていう。
ぜひ見て青山シアターで見たかな。
うん、そうで、でもなんか ほぼなんか青山シアターに登録するのに多分近いからなんで、ね、ミニシアター系の方が、うん、見れるから
まあね何かしらちょっとね応援して、うん、なんか俺もうだから今さあんだけゲラゲラ言ってたけどもう 劇場版ダーウィンが来たとかの CM 見たいもん。
あ、あのカンペめっちゃ読んで
る。俺今ね、あの JT の CM とかスクリーンで見たら見たくと思うよ。
泣く
よ
多分、ね、
ありがとうと
ね、本当、うん、映画泥棒とかさ、うん、
あそうだよね。
そう、なんか
あいつが第1回目、そんなに再開第1回目ってもう、うん、今までの映画史上でも最も熱いかもしれない。なんかもう
走馬灯みたい
どんなクソ映画でも、う
ん、ああこのあのクソ CM もね、うん、劇場人で流れるクソ CM、うん、どんなクソ CM も
餅の餅吉とかでも泣くと思う。
餅吉もね、セデス高野の場だ。
セデス高野の場は毎回泣く。
二人
その流れが、ね、あるからね。ピカデリーだと
ね。あ、どっち先だっけ、セレスからの二人、あの曲大嫌いなんだよね、うん、まあ、でも今聞くと泣くと思う。
ちょっとね、やっぱりその
親から声フォーメーカーって、
フォーメーカーの
大会を、
あの CM だからもうちょっと見たくなっちゃってるもんね、今。
そう
っ
すよ、
やっぱ人間やっぱ見れなくなるってなるともう見たくなっちゃうなっていう、うん、もうダーウィンが来たもう見ようかって思うもん
ね。
一生見ることないんだろうなって思ってたけど、う
ん、まあ、会えない時間が愛育てるっていう、ね、
でそれこういうことなん
で、でもね、その会えない時間が愛を育てた結果ね、あの会えるってなった時にその場所がなくなっちゃったら困るんだよ ね、 それはね、
織姫と彦星みたいです ね、
ね、うん、今年の七夕にも会えるかどうか分かんないですから ね、
ね、
うん、本当にいつまで
ちょっとね、
とりあえず1回
ソーシャルディスタンスだなんつってね、うん、やるから、うん、
密っていう感じでね、密みたいな、
あいつなんだっけ、
結滅みたいなね、結滅密みたいな、ね、結界死みたいなね、
結構、ね、え三密でしょ、
三密密って密
だ、だ密みたいな、
ね、結滅みたいなね、結界死みたいなね、はい、
そろそろ終わります
か、ますか、はい、終わりますかね、はい、じゃあなんかボロボロ告知あれば、あ、でもこのポッドキャストの告知ですが、このポッドキャストでは現在お便り募集しております。まあなんか最近見た、まあなんかツイッターとかでつぶやくと思うんですけど、まあ、このラジオでなんかまあ次、まあ喋る作品だったりとか、なんかトークテーマとか、ツイッターで出すので、それについてのメールだったり、あとまあこのラジオで取り上げてない作品とかでも最近こんなん見たよとか、うん、まあなんかこういう時期なんでね、なんならちょっとこういう感じで最近家で過ごしてますよとか、うん、近況報告とかでもいいので、うん、
はい、
送っていただけると嬉しいです、うん、アドレスとしましては 29.tiz@gmail.com 29数字です、 29.tiz@gmail.com までメールを送っていただくか、天文学系トークラジオとか29歳までの地図とかでね、ツイッターで検索するとこのポッドキャストのアカウント出てきますので、うん、そちらにある、DM、 あのツイッターの DM から送っていただいても結構です、うん、はい、はい、ですね、あとこのポッドキャストは有料版やっております。まあね、有料版ね、改めてちょっと思うんですけど、うん、7割聞かなくていい話してます、うん、でも3割ぐらい、うん、どうでもいい話からドライブかかって、うん、ちょっとちゃんとした話とかするときあります、
う
ん、
そうね、
玉石混交的な、
ね、でも今みんなめっちゃ時間あるんだもんね、うん、聞いてよ、う
ん、なんかおすすめとしては家で多分作業することだと思うんで、うん、家で夕飯入ってもうね、時間としてはね多分ね3日分ぐらい船、
う
ん、流してあると思うんで、うん、それをもう流しながら、うん、適当にもう流し聞きするっていう、ね、う
ん、環境、
うん、ちょっと石が多めの玉石混交
ですね、
たまに弾も入ってますみたいな、
うん、感じなんで、はい、でなんかもしかすると有料版で話したこととかを結局こっちの通常版でもね、うん、リンクするようなことか話したりもするので、
うんうん、そうですね、結構な割とありますよね、うん、まあ、なんだかんだ
今回もね、ホースガールもね、
そうですね、ホースガールもともと有料版で話してたやつからやろうかってなった
りしますので、楽屋裏が好きな人はね、うん、
バックステージもね、まあ、
そんなに
いや、ちょっとね、こっちがモテなのかっていうとそういうわけ
じゃない、まあ、でも僕たち普通になんかこう素で話してるように見えるじゃないですか、全然そんなことなくて、
まあ、そうそう、めちゃくちゃ台本載ってますからね、
台本ないところで話をしてるからね、はい、ありがとうございますね、登録していただけたのピクシブハンボックスでありますので、
は
い、
月額300円です、
はい、安いね、
うん、あとね、ちょっと文章か音声か分かんないけど、はい、俺ちょっと記事をちょっと自分の中あまりにもね、俺僕ちょっと更新係なんですけど、はい、遅れて申し訳ないなと思ったんで、ちょっと今準備をしてて、うん、多分近日中に出すんですけど、ですね、本当にあった呪いのビデオってあるんですけど、はい、シリーズ、Amazon プライムビデオで今1から20までなんで、ただ、うん、ただっていうか、まあ、うん、プライム会員また見れるんです
よ。見ようかな。
で、まあ、ちょっとね、ベースボールベアの小井ちゃんがね、やってたんで、要するにこう1本ずつレビューしていくみたいなのやってて、はい、 でそっちがめちゃくちゃ面白いんで、うん、あの正直そっち読んだ方が面白いとは思うけど、あのマジでその60分の中に8本か9本ぐらい入ってる1本ずつのレビューっていうのを今書いてて暇だからでそれを多分文章か、まあ、音声かなんかの形で有料版の方で多分出しますって思ってる今。なんかあのこの間の深夜にね急に思い立って本の読み始めたらね、あのすごい時間かけて全部のレビューを
早く更新しろよそんなことやって
やんなくていいことはやっちゃうんですよね。
はいはい、はい、そんな感じでございます。でもろもろ何か口あれば。
何かあります。
まあなんかね言ってイベントとかもちょっとどうなるかわからない、うん、何とも言えないんですが、とりあえず、そのツイッター上で出てるその、なんか、まあ、曲上げるみたいなので、うん、さっき冒頭で話したので自分で作った曲も上げたんですけど、うん、それとは別で、どこいさハウスっていう、ヒップホップバンドの、トラックメーカーの、都庁さんっていう人のトラックで、ラップをした曲も、まあ、同じ企画なんですけどの、その都庁さん側の方のツイッターの僕ラップしたやつをちょっとアップしてるので、うん、あの曲をでそっちはなんかね、別にメトロドーム消し忘れてたかないんでめちゃくちゃいい感じの曲なので、よかったら聴いていただけると嬉しいです、うん、多分ツイッターで僕のアカウントは山田武史でやってるんですけど、うん、そことかに上がってると思うのでよかったら聴いてください、うん、
はい、
って感じですかね。
なるほど。金一たりですけど、うん、ちょっと今後の予定どうなるか分かんないんですけど、私冒頭でピカチュウのパパさんが送ってくださいました聖火日という団体がおよび私金内武史の、今後の出演予定などが、ツイッターにありますので、ちょっととりあえずフォローしていていただけると、うん、楽しい新着情報や今後のやるようやらないようなどの情報がいきますので、うん、よろしくお願いします。
はい、
そして特に
大丈夫です。
はい、
じゃあ今日エンディングなんか、ボツビート供養会で、
はい、
作った曲で夜桜っていう曲なんですけど、これあれですね、このポッドキャストには出ていないけど、イベントの手伝いだったりとか僕らの会話の中にたまに出てくる高村くんが、トラックを作ってくれた曲で、めちゃくちゃかっこいいですけど、中村くん作る曲めちゃくちゃかっこいいです。で、作った夜桜っていう曲で、まあね、なかなか桜も見れないでございますが、じゃあ、
その、
ね、夜桜でございますが、夜桜という曲で、じゃあ今日は終わりたいと思います。ということで本日は私山田と、
高島でした。
でした。ハレーと街明かりチャリで流すラリーフラリーラリーは続く世の中にタイムたまにジャーニーじゃコンビニで買ってくる缶ビールいつもこんな感じパーティーはないひねる蛇口ジャグチ気づいたら3時川の流れをスクロールして俺の頭上に桜のフルコース安い酒を飲んで喉潤す酔っ払って帰ってバネ乗る夜蘇る思い出ないではない相手はないそらしてたあの日からトークアイデアの海にダイ坂を駆け上がっては忘れてくトーク How are you かのウェブ薄桃の木のネップ知らない人に会う All day 年に一度の大勢飲めない酒に飲まれる記憶は Go far 薄い意識捉える手触り止め触り遺体はマクロイもうない終電はトーニーでダサい今踏まないどんだけぼやけた視界でも越えない一線がなくなくなくない別に今夜はなくてもいいでもこれがなきゃ死んでもいいそんな昼夜トゥーナイ過ごせるかな今度は外に出れたら会おうな深夜2時コンビニへ向かうチャリシャキシャキな俺ちょうどよくバッ桜と悪魔が見えるの川沿いファンマに行くと高まるチャクラまるで爆弾みてえだな低気圧越えてきた俺と花花と雨雨と雲雲と月月と俺ほへうらうつ桜桃色スタンド水色ブランド溢れ出す感情溢れ出す感情ガイド消えた餃子の王将 CD なくても俺なりの王道スローモーションに映る本当映る本当映る本当すする酒背には枕すする酒映る桜
今日もナイトイベント花びら前ナイトフライト春先期待と不安を抱き俺は一体何を感じようほら気づけばタバコも空っぽあの子もあいつも就職活動俺だけ夜遊び生活窮屈心癒す音楽この音符で波の空見てみん輝くムーンライト曇りでも見れるだろうサンシャイン心情交差するスクランボ下手すれば頭と調子狂う日々過ごすという意味をチェンジ君は遠く行く So far 何があっても Don't cry 君の後ろ姿はもう見えない
花びら on ダブルシート井の頭公園浮かぶボート聞こえる音消えてくライト月光反射揺れてるブランコその残像はまるでカレンダー日めくり秒速ですぐ剥がれたプレデーター見たく君はいなくなった透明なぬくもりだけ残してだから僕は今シュワルツネッガーカリフォルニアに咲いた桜散ったラブや切ったハッターそのラストカットみんな笑ったランダム行き当たりばったりの方向それぞれの場所その時の表情ストロング季節限定フレーバー蘇る後味のようなフレーバー
土のついたスニーカーぐしゃぐしゃしまだらけのブルーシート